北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
いやー、まあ我々北国住まいとはいえね、いやー、なかなかのこうね、猛暑でございまして、今年は。
うん。そうっすね。
なかなかしんどいですね。まあ、ツイッター見てますとね、もうエアコンつけるつけないなんていう話も随分賑やかでね。あうん。まあ、なかなか大変だなと思ってるんですがね。まあ、はい、前回の収録から今日までにね、そういえば土用の丑の日がね、挟まってましたけれども。
はいはい。
うんうん。マスターなんかはあれですか？うなぎとかは召し上がったんですか？
うん。まあ、普段ね、うん、僕は、まあ、ツイッターでね、偉そうなこと、こう、呟いてる手前もあってですね。
ほう。
今回はうなぎを食べずにですね。
はははは。
はい。うなじろう。
出ました。最近話題の、
ね。
はい。はいはい。ジェネリックうなぎとして大変な高い。
はいはい。
僕、まあ、食べたことないんですよ、ね。
ありてに言っちゃえばかまぼこなんですけど。
うんうんうん。
かまぼこの加工品で、まあ、うなぎっぽく作ったんで、はいはいはい、タレも、それっぽいタレがついてるという。
うんうんうんうん。
はい。で、山椒までついてくるというね。
へぇ、本格的じゃないですか、
はい。うん。
どうだったんですか？
で、味もね、うん、なかなか、美味しいんですよ。
へえ、そんなに。
で、うん、こう、焼いた、その、何、うん、うなぎっぽく見せるのに、
うんうん、
ちょうどその、皮っぽいところもあれ、海苔かなんかで作ってあって。
へえ、凝ってますね。
うん。なんかこう、ただ、こう、箸を入れても、こう、うん、ただ切れるんじゃなく、下の方にちょっと、あ、なんかここちょっと切れないぞ、皮かなみたいなところがちゃんとある。
へえ、うん、なんか意外と本格的だな。
うん。で、ね、まあね、口に入れたら、まあ、舌の肥えてるね、ブルジョアなカッカとかにはね、
いやいやいやいや、
これって言われるとは思うんですけどね。
何おっしゃいます。
普段ね、うなぎうなぎって言っても中国産のね、スーパーの安売りになってるようなやつしか食べてない僕みたいな庶民はね。
やめてください。
うなじろうで全然十分なんで。
ああ、そうですか。はい、へえ、はい。いや、僕はうなじろう食べたことないんですけど、まあ、よくね、うなぎに似せるレシピっていうのが最近はいろいろね、情報がありますから、僕はナスで作ってみたんですよ。まるでうなぎレシピっていうのがありましてね。こう、はいはい、おナスを少し開いてですね。まあ、それこそうなぎのタレのような味付けでね。うんうんうんうん。食べてみたんですけどもね。これもね、なかなかどうしてね。なんですか、僕もほら結構料理は好きでこだわる方なんで、ただタレに絡めるだけじゃなくてですね、はい、最後網の上で少しこう焦がしてですね、焦げ目をつけたりとかして、こうね、はいはい、タレをくぐらせたナスをね。そしたらね、いや、なかなかこれはいけるぞということで、うんうんうん。その、なんていうんですかね、
うん、
うん。お焦げの、焦げた部分が妙にリアルで、ちょっとタレの焦げた香ばしい感じとかも出てね、はいはいはい、うん。我ながらこれはうまくできたなぁなんて自画自賛してるんですけどね。
まあね、本物に比べたらやっぱどこかね。
もちろんね。
取ってつけた感はどうしてもあるけど。う
ん、ありますけど、
ね。ただ本当のうなぎを食べられない人っているじゃない？
はいはい、いますよね。
うん、嫌いだったり。
うんうん、苦手って人もいますよね。
そういう人も、うなぎの雰囲気を味わえるっていうのもあるし。
うんうんう
ん、まあ、ね、捨てたもんじゃないなと思います
けど、ね。いやいやいや、本当にそうですね。まあ、こうやって我々がね、うなぎっぽいうなぎで、こう、あれこれお話をしてますけどね。まあ、
はい、
そんな一方ね、本物の飲食店されているこの方はね、どう思ってるのかちょっと聞きたいんですけども、ここでご紹介しましょう。本日のゲスト、ジダラクサイさんです。こんばんは。
こんばんは。ブルジョーはいるようでどうも。
なんですか、そんな、だから、僕もナスで作ったって言ったじゃないですか。本物は食べてないですよ、僕だって。うんうん。
ああ、そこに関してなんですけどね、実は江戸時代の頃からですね、そういったうなぎが食べられない人たちっていうのがいらっしゃいましてですね。
うんうん。
うなぎもどきと呼ばれるものはですね、江戸時代に実はかなり完成度が高いものができているんですね。
昔からあったんだ。
はい。あ、まあ、単純にその、お坊さんが食べるとあれなのか。
あ、あ、なるほど。そういうことか。
は
い、
で精進料理ってことね。
はい。で、茄子を用いたりとかですね。それこそ、豆腐を用いた。
うん。
ほ
ん、
その名もズバリ、うなぎもどきという料理がありまして、
ほう。
に山芋を混ぜて練り合わせて、それを、先ほども言いましたけども、海苔の上に敷き詰めて、包丁でちょいちょいちょいとこう形を整えるというか、うなぎを開いたような形に似せた形を、ちょっと後をつけてやって、蒸し上げて焼いて、で、それをタレにつけてっていうのはもう、江戸時代のレシピにあるんですよ。豆腐百珍の中に入っておりますけども。
はあ、そうなんだ。じゃ あ、そういううなぎもどきは、昨日今日に始まった話ではないぞと。
話ではなく、実はかなり歴史が深いものだったんですね。
さすがやっぱり詳しいな、専門の方はね。まあ、そんな時代楽斎さんは、牛の日はどうだったんですか？
普通にご飯食べました。
まあ、ね。そうそうそう。まあ、なんか聞けば、なんて言うんですか？うなぎにこだわらず、なんか、うのつくものを食べればいいなんていう話もあったりするじゃないですか。
あ、そもそもがあれじゃないですか。精がつくからいいっていうのも、多分キャッチコピーである話であって。
うん。
別になんだっていいんですよ。単純にこの夏に、まあ、食欲が落ちがちだとか、体力が落ちがちなんで、それを補う意味で、うなぎ、まあ、精のつくものを食べましょうっていう。
うん、なるほどね。
うん。っていうのが、もう始まりですし。
はいはいはいはい。
そういうとって縁起を担ぎたくなるのはもう日本人の特性なので。
確かにね。うん。
はい。まあ、せっかくだからっていう理由でやっぱうなぎ食いたいじゃないですか。
まあまあね、どうしてもね。うん、そうですか。僕なんかやっぱこの時期はね、それこそ、自堕落斎さんに気を使うわけじゃないですけどね。お蕎麦はやっぱり好きなんでね。工夫して食べますよ。いろいろ。山芋すってね、少し喉越し良くしたりとかね。あるいは、みょうがとか薬味をたっぷり刻んでね、上にかけて、ぶっかけ風にして食べたりとかね。うん。二日に一遍蕎麦食ってますわ、この最近はね。うん。
ああ、いい話ですね。
いや、まあね、自堕落斎さんにお越しいただいたということでね、もう皆様、お分かりかと思いますけれども、本日はですね、エンジョイ勢が語る、ゆるいカンコレ一期の歴史後編ということで、前々回に引き続きましてですね、まあ、カンコレをよく知らない私と、自称エンジョイ勢の自堕落斎さんと本当のエンジョイ勢萩和さんを三人とでですね、またいろいろとカンコレについてイベントを中心におしゃべりをしていきたいと思っておりますので、本日もお二方どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、それではね、本日は、エンジョイ勢が語るゆるいカンコレ一期の歴史後編ということで、前々回に引き続きまして自堕落斎さんをお迎えしていろいろとおしゃべりをしていきたいと思っているんですが、はじめにですね、前々回の、前編を受けまして早速ですね、提督リスナーの皆様から反応もいただいておりますので、こちらを今日はね最初にご紹介をしていきたいと思いますよ。では、はじめに、月島独電波さん、いつもありがとうございます。はい。いつも楽しく拝聴しております。北上川に足を向けて眠れない男、月島独電波です。ここにもいらっしゃった。127回拝聴。カンコレのゲームシステムについて、平坦ゲームであることや、艦隊全体の連動を上げる必要があること、米帝ネタなど、何度もうなずきながら聞いていました。そして、カンコレの魅力については、まさに自堕落斎さんのおっしゃる通りだと思います。私は兵器や近代史に詳しくなかったのですが、カンムス一人一人を通して史実とその魅力に触れることができました。イベントについては、カンムスたちをフル活躍させつつ、史実の厳しさを味わってほしいという運営の意図はわかります。わかるんですが、ゲームイベントについては、ゲームとしてのイベントは、祈りで超えるには辛いレベルになってきたと感じています。2期にはそのあたりが改善されてほしいな。ただ、これらはあくまで一エンジョイ勢の感想です。お三方がカンコレの今までとこれからをどう語られるのか、後編を楽しみにしております。PS、 ジダラクサイさんへ、私が一番好きなイベントは着任して最初のイベント第二次 SN 作戦でいいのかな、
はい、
ですね。です、防空世紀の登場でネット上は阿鼻叫喚、暴気と熟練度と毛髪を消し飛ばしつつトライする提督たちを見て、これがカンコリイベントかと震えました。オールヘイですが、なんとか終えたのはいい思い出です。長文乱文本当に失礼しましたということでいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この最後のオールヘイっていうのはこれはあれですか、評価なんですか、これは。
いや、これ後々こう追加されるんで、本編でも語りますけれども、うん、難易度選択方式が採用されるようになってます。その中で、こう、おつ、へい。こうが一番難しくて、おつがまあ普通。で、へいがまあノーマルという。
なるほどね。
はい。はい。これ、よく覚えてくださいね。こうがベリーハード、おつがハード、はい、へいがノーマルです。
あくまで
イージーはありませんでした。
へいはあくまでノーマルであると。はい。よく覚えておきます。ああ、しかし、あれですね。まあ、前々回ですか。北上川に足を向けて寝るなんてとんでもないなんていう話もありましたけれども、ここにも一人そんな足を向けて寝られない提督さんがいらっしゃったようですね。
北上様ですからね。
なんと言っても。
なんと言っても北上様です。
しかし、あれですね。イベントについては、幹部たちをフル活躍させつつ、史実の厳しさを味わってほしいという、運営の意図がわかるということなんですが、やっぱりそういう、あれですか、こうイベントについては史実の厳しさ的なものもやっぱりゲームから感じられるようになってるんでしょうか。また別の話かな。
特にこれ、難しい話になってくるんですけども、
うん、
僕が昔あなたから借りた空母決戦というゲームがあったと思うんですけども、あれも、史実っていう、史実的にはこのくらいきつかったんだよっていうのはいいんですけれども、それゲームとしてどうなのっていうレベルってあるじゃないですか。
ありますね、もちろん。
うん。だから、史実がこうだったから、難易度はいくら難しくてもいいっていう風に言える人たちがどれだけいたかっていうことなんですよね。
まあね、これだけプレイヤー人口が。まあ、空母決戦は言うてもマニアのゲームですからね、あれですけど、まあ、カンムスに関してはね、本当にプレイヤー人口も多くて様々な人が遊んでるでしょうから、そこは受け止めも様々でしょうからね。
そうなんですよ。でそこを、要するに別れっていうのがちょっと苦しいかなっていうのが、一気の終盤に出てきてしまうんですね。
だって、まあくまでさ、カンコレの敵って別に、あれでしょ、連合国ってわけじゃないわけでしょ、もう、あくまで仮想
的。そういうことではないっぽいっていうこと、うん、まあ、初期はそうだった、まあ、明らかにそうだったんですけども、だんだんちょっとシフトチェンジしていった感じが。
あ、そうなんだ。あ、そういうところもあるんだ。なるほどね。
だってほら、カンコレ終わる終わるって言ってたじゃないですか。
うん、言ってましたね、全然。
だから、もともとほら、時代のブラウザーゲームって1年もてすごいよねっていう。
確かにそういう雰囲気は。私実際そうでしたね。
だってね。だからその中で、まあ、そこまで大雑把に考えなくてもいいだろうっていう、のではなかったかなというふうに。だから、やんわりと、まあ、おそらく、米軍であったろう者たちと、日本軍の艦船が戦うっていうゲームやったっていう。
形を変えてね、ああいう、風になってるけれども、
一応その辺はまあちょっと忖度した感じになってる。
ああ、そうなんだ。やっぱりそういう空気もあったんだね。はい、なるほどな、はい。そうかそうか。であればなんかね、月島独電波さんのおっしゃることもなんかわかる気がしますね。
でほら、敵の装備とかがインチなんで、何インチ砲とする
んですよ。ああ、そうなんだ。その辺がもう、尺貫法がもう、意識してますね、モロにね。
うん、それは分かってるからこそ、まあ、今更言うことはないんですけども、まあ、おそらくそうなんだろうねっていう。
そうか、そうか。あ、なんかちょっと分かってきました。そうなんだ。はい。ということで、月島独電波さんありがとうございました。後編もぜひこの後、お楽しみいただければと思います。ハピクリさん、初めてですかね。ありがとうございます。いただいておりますよ。地下127階拝聴。飛行甲板に開いた穴の位置のエピソードはいい話ですね。ミッドウェイイベントへの感想を伺っていると、提督方と運営側の関係が近く、良好なんだろうなと思いました。お船で戦う海外の対人ネットゲームをやってきた身としては、心底羨ましいです。といただきました。ありがとうございます。
あれかな。
なんか、ちょっとこうね、あれかなっていうのはなんとなく思い浮かんだりしますけれどもね。
ほ
ん
ほん、ほんほんほんですかね。
その辺ですかね。あの辺は本当に、容赦ない、運営の罵詈雑言も非常に、有名なゲームもありますけれどもね。 まあ、なんて言うんですかね。どうですか、マスター、この辺は。
まあ、考え方ですけどね。
は
あ
は
あ、僕は別にその、提督と運営の関係が近いとは思ってはいないですね。
なるほどね、
はい。たまたまその運営の、特に初期の話ですけど、うん、まあ、打ち出した方針と、まあ、提督方の好む方向が、まあ、似てたという、
はいはいはい。
だけの話であって、別にその、提督の意見を、こう、丁寧に吸い上げて、じゃあ次の、例えばイベントとか、うん、アップデートにそれを活かしてたかっていうと、うんうん、果たしてそれはどうかなって正直思いますけどね。
マスターはそう思う。ね。
うん。
内田落斎さんはいかがですか？
最初期は、うん、あの、運営がやりたいゲームを作ってたんですよ。
あー、なるほど。
うん、もう完全に。それをやってて、その中で、あの、前も話しましたけど、要するにお金がかからないゲームということだったんで、
うんうん、
あの、いろいろとその時期はちょっとガチャで進んでいた時期じゃないですか、いろいろと。
はいはい。
いろいろガチャで進んでいた時期だったので。
まあ、カンコレに限らずね、それは。
限らず、その、ゲーム業界の話で言うと、課金っていうものに対してのその、はい、こう余分についてくる罪悪感みたいなものですか。うん、
かつてね、愚者級でも喋りましたけれども。
はい、あります、うん。そうなんですよ。だからそこに関してちょっと合致してて、あの、特に対人要素がなく、お金もかからなくて、そこそこ面白くて、まあ話し相手には困らないみたいな。
はいはい。
ゲームとして選ばれ、あの、選ばれたっていうのがちょっとあると思うんですよね、カンコレに関しては。で、あの、さすがにね、3年ぐらい経ち始めた頃から、ここはこうしてくれないかっていう要望がいろいろと上がってきて、それをある程度吸い上げる形にはなってると思うんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、はい、これはね、でも、なんて言うんですか、僕も商業ブラウザゲーム関わってますけど、まあ、かつてのね、パッケージ中心の頃に比べると、まあ、随分やっぱり、プレイヤーサイドの、意見みたいなものは、こう、反映するようにはなってきたかな。まあ、反映させるようになってきたかなっていう印象はやっぱりあるんですよね。やっぱりね、なんて言うんですか。ブラウザ系なんか特に、アップデートが容易にできるわけですから。ね、パッケージのゲームですとね、いろいろご意見頂戴しても結局ね、次回作とかにそれを反映させるかどうかって話になってしまうわけだから、なかなかね、そういう、なんていうんですかね、そういう要望に即応する形というのは難しかったんだけども。まあ、これはいい意味でもそうでない意味でも、まあね、その辺のカスタマイズ、アップデートが容易になったっていうところもあるでしょうし、なんていうんですかね、こう、少し大げさな言い方をすると、まあ、カンコレに限らずですけども、最近はやっぱり、プレイヤー側、ゲームを買ってプレイするユーザー側の、なんていうのかな、こう、権利意識みたいなものが、醸成されてるなという意識はありますね。昔はもう、それこそ、ゲームメーカー様が、下地門のユーザーに、こんなん作ってみたぞ、どや、みたいな感じで、ね。こう、うやうやしくこうしたから、ははー、ありがたくプレイさせていただきます、みたいな空気があったけれども。まあ、最近はね、その辺も随分関係性が変わってきて、それはそれでいいのかなと思いますけどね。はい、ハピクリさん、ありがとうございました。ワーキングフェアリーさん、いただいてますよ。はい、前回の置き手紙で若干、物議を醸したというか。他のあの、リスナーさんからも、え、この人みたいな反応も正直ありましたけどもね。127回、補足1。横須賀鎮守府でランカーは割と簡単になれます。おそらくマクロなどのチート行為を行った方々がアカウント削除され、またサーバーへの新規登録も行われていないことから、ランキングに挑戦する層が他のサーバーに比べて少ないのかと思います。続けて補足2。私事になりますが、ジダラクサイさんは私のことを100位以内ランカー継続とおっしゃってましたが、デレステやナロー小説に時間を取られて、ここ最近はずっと500位以内ランカー、かっこいわゆる大変最底辺ですわら、それもいつまで続くやら、といただいております。ありがとうございます。はい。ということで、前回ね、あの、ワーキングフェアリーさんはね、横須賀鎮守府で、まあ、常にランキングに名を連ねている人だよという話がありましてね。これ僕知らなかったんですけど、これあれなんですか？横須賀鎮守府でアカウントが削除されると、まあ、つまり空きが出るわけじゃないですか。
はいはいはい。
うん、そこに新規登録ってできないんですか？これ。
できないです。
あ、うん、そういう風にはなってないんだ。ね、ああ、そうか。これって、その、何ですか、ラグナロクオンラインとかだとサーバー別のその人数みたいな、なんとなくわかるんですけど、カンコレってそういうのわかるんですか、どこの珍獣風に何人登録してて。
あ、まあ、どうだろう。
わかんないです。
あ、わかんない。ああ、
そうなの。を出してないので。ただ、比較的分かりやすい表というのが、まあ、有志の方が作っていらっしゃいまして、ランキング、戦果ランキングっていうのがあって、どれだけ難しい海域を何回クリアしたかみたいなので、ポイントをこう、競っていくわけですね。
はいはい、
で、そこで得られる戦果という数字を、まあ、重ねていくことによって、うん、1位から10位までを1軍、で、11位から100位までを2軍、で、そこから500位までっていうのを3軍というふうにして、いつか実装する装備っていうのを先行配備してくれるんですね。
ああ、そういう、まあ、ご褒美があるわけだ。
ご褒美があります。まあ、もちろん1軍が一番良くて、2軍がその次。で、3軍は、まあ、おそらく、まあ、すぐに手に入るであろうけども、1個余分に持てるよぐらいの権利。
はいはいはいはい。
のものがあるんですけど、要するに500以内に入らない権利。で、500位が、先月、戦果いくつだったかということを調べればわかるんですよ。
ああ、そうか。
各カンバーで。はい、はい。どれだけ熾烈だったかって感じですね。うん、足切り条件が。
うんうんうん。なるほどね。そうかそうか。まあ、なんて言うんですか、横須賀珍獣府はそういう、ね、まあ、前回も少し話はありましたけども、要は、濃い人が集まるところっていうことで間違いないんですよね、まず、認識としては。
その。まあ、ね、開始時期からしばらくずっとやってた人たちですから、うん、少なからず、こういうところに興味がある人たち。
はいはいはい。
人気が出る前からやっていた人たち。
はい、はい。
で、人気が出始めたことを嗅ぎつけて、ギリギリ間に合った人たちっていうのが、横須賀珍獣府に集まってるんだと思います。うん、
なるほどね。で、あればやっぱりね、まあ、ワーキングフェアリーさんはこういうふうにおっしゃってますけども、そんな横須賀珍獣府でやっぱりランカー張ってるっていうのはなかなか、
いや、変態ですよ。
言い切ったな。なるほど。
変態です。ま
あ、変態。
言っときますけど、うん、できませんからね、そうそう簡単に、ランキング割とできますって言って、生活の一部に入り込むレベルでカンコレやってて、なおかつ、その戦果を稼ぐための出撃っていうのをしなきゃならないので、資源管理がまた結構きつくなるんですよ。じゃあそれを消費していくわけですから。
なるほど。もう、これは、あれですね。はい、謙遜ということで、じゃ、今回は。
はい、謙遜ですね。ちなみに収録日ベースで言いますと、おさみちさんことは、ワーキングフェアリーさんですね。今、順位が352位です。
なんだよ。結構言ってんじゃねえかよ。
はい。
ありがとうございます。で、これに多分関連してだと思うんですけど、吉和さん、いただいてます。ありがとうございます。結婚カッコ仮を、単なるステータスアップイベントとして軽く紹介されておられましたが、カッコ仮するには指輪一式という専用アイテムが必要で、任務で入手できるのは1個だけ、その1個で1人だけ結婚する単婚派と、課金して大量にばらまく重婚派がおりますっていうことで、はい、僕ね、これ全然知らなかったんですけど、ワーキングフェアリーさんって何人と結婚カッコ仮してましたっけ？
現状で147人ですね。
さあ
、はい。
まあ、吉和さんの話で僕初めて知りましたけど、ってことは、はい、まあ、継続的にワーキングフェアリーさんは、この指輪式を購入されているということでよろしいんでしょうかね。
はい、
そういうことです。
1個700円で、1つは無料でもらえるので、146個指輪を買っていることになります。
これはマスター的にはやっぱり、これ変態ということでよろしいんですか、これは。もう。
だから言ってるじゃないですか。
ド変態ということで。
うん。そう。間違いないです。
間違いないということです
。間違いない。
いや、僕、てっきりなんかプレイしてれば何個かポロポロ落ちてくる類のものなのかなと思ってたんですけど、そんなことないのね。もう、これは、
そんなことはないです
。完全課金アイテムってことなんですね、これはね。
完全課金アイテムです。
ああ、となると、やっぱりこの人ちょっと、普通じゃないですね。ワーキングフェアリーさんはね。
でしょ？
そうか。なるほど。まあ、完璧に吉田さんの分類によりますと、ワーキングフェアリーさんは課金して大量にばらまく重婚派ということで。ね。
うん、
いやー、すごいですね。もう、シスタープリンセスとか言ってる場合じゃないですね、本当にね。いやー、さすがでございます。はい、吉田さんありがとうございました。マスラダさん、 愚者の宮殿、カンコレ初期の手探りで攻略してきた話、とても楽しく聞かせていただきました。サーバー増設の話が上がるたびに、更新時間を調べてパソコンの前で正座待機。登録を試みるも、なかなか着任できなかったのは今や笑い話、てんてんてんといただいております。ありがとうございます。これは僕なんとなくわかりますよ。あれですよね。人気がこう、うなぎ登りだった頃に、なかなかこう、登録もままならなかった時期があるっていうことですよね、これはね。
確かに。そうです。
そうですよね。うん。
だから、それがあれなんですよ。前回話をしましたけど、
はい。
アンテナに引っ掛けたのは僕の方が先なんだけど、
うんうん。
実際、こう、なんていうの、登録して、陳述に着任したのが、ジダラクサイさんの方が先っていうのはここなんですよ。
あ、そういうことなんですね。はいはい。
僕は、アンテナに引っ掛けてはいたんだけど、実際自分でそれほどやる気がなかったので、ちゃんとしたその登録方法っていうのを調べてなかったんですよね。うん、
ああ、なるほど。
で、こう、気まぐれに、DMM にアクセスしては、あ、入れねえやっていうのを繰り返していて、で、登録が僕の方は随分遅れたんですよ、ね。
ゲームそのものを知ったのはマスターの方が早かったんだけど、実際に登録してプレイし始めたのはかなりジダラクサイさんの方が早かったと、
う
ん、
そうそうそうい
うことなんですね。
はい、
半年ぐらい、
うん、だいぶ違うよね。
ああそうですか。実際こうですか。
そもそも、うんうん、だから、うん、僕の方は何せその普段も説明書を読まない派の人間なので
なるほど。
どうやったら登録できるかっていうところをちゃんと調べないで、
うん、
こう戯れにこうたまに覗きに行くっていう程度だったんで、そんなんじゃ絶対登録できないじゃない。
ああ、まあそうです
ね。こう何日の何時から何時まで登録を開放しますみたいにやってんのに。
うんうんうん。なるほどね。まあ、はい、だからかなりの、まあ、人気っぷりでしたよね。そう考えるとね。なかなかこう。
すごいですよ。
ね。そう。そもそもその、プレイするっていうスタートラインに立つまでが大変だった時期があるってことですもんね。
うん。
そうですか。ちなみにあれですか、ジダラクサイさんは結構スムーズにその辺の登録はできたんですか？
あ、だから私はサービス開始直後なんで僕は。
あ、であれば、そうか、まだそんなにこう、人気が沸騰する前から登録はしていたということなんです
か？はい。僕は2013年の4月末なので、
うん、は
あ
は
あ、これが、カンコレのサービス開始は確か2013年4月の、いくんじゃない ?25 か26ぐらいだと思うんですけど、うんう
ん、なるほどね、
だったんで、まあ、ほぼ、普通にできる、登録できるところから始めました。はいはいはい、
そうか。なるほど。まあ、でも実際、アスラーダさんみたいに、なかなかプレイしたくても、こう、登録がままならなかったっていう方も多かったんでしょうね、当時はね。
1年半ぐらい多分続いたと思いますね。
あ、そうですか。いやなかなか難しいんですよね。こう、運営の方の事情といいますか、やっぱりサーバーを増設するって、もちろんかなりのお金がかかりますし、ランニングコストもね、かかりますからね。どうしても慎重にならざるを得ないという気持ちもなんかわかる気がしますしね。うん。みたらし団子飯さんからいただいてますよ。ありがとうございます。愚者の宮殿、カンコレ攻略上、レア感は必要ではないと、もう設定も、レア感が持ち込む装備をいらないとは簡単には言えなくて、なんといっても3号法、過去通称、ミクマ法で言うんですか、これは。
はい、ミクマ法です。
は、初期から提督、追炎の装備。ミクマ法リーは本当にしんどい。また、会議勢が持ち込む装備のことも考えれば、あの艦、あの船はいらないや、とはなかなかに言えず、ということで。これはあれですか。その、カムスが持っている装備という話なんですか、これは。
そうです。
はい、ほうほうほう。それは。
うん、前回、あんまりその詳しく話をしていないところなんですけど、
はい。
各カムスには、その、艦種っていうか、船ごとに、その決められた数のスロットがあるんですよ、装備のスロットが。
はいはい
はい。少ないやつだと2つとか、
うん、
あ、1つとか。
はい。
で、多いやつだと4つかな。
うん。
とかっていうスロットがあって、そこにいろんな、その、例えば大砲だとか、
はい。
まあ、戦闘機っていうか、艦載機だとか、魚雷だとか、
うん、
電弾って言って、まあ、レーダーですよね。とか、いろんなものが、こう、4つ詰め、4つ、最高4つとか詰めるようになってるんですよね。で、その、例えば、ドロップで得た艦とか、 建造で作った艦っていうのは、そのスロットに最初からある装備が乗っかって出てくるんですよ。
あ、初期装備みたいな感じですか？
そうそうそう。うん、で、その、レアな艦っていうか、どっかでドロップしなきゃ、ドロップじゃないと手に入らない艦っていうのは、その装備に、ちょっと他では手に入らないような装備を持ってる場合があるんです。
あー、そういうことか。
なるほど。さっきのミクマっていうのが、その、持ってる手法が、うん、他ではちょっと手に入らない手法を持っていて、性能が良くて、うん、で、それはミクマから外して他の艦にも乗せることができるわけですよ。
あー、なるほど。そっかそっか。
うん。だからミクマが欲しい、みたいな。
あー、まあ、ミクマ本体というよりはむしろその装備がちょっと欲しい、みたいなところもあったりするわけですね。
はい。
あ、なるほどね。そうかそうか。なるほど。そうすると、単純に、ね、レア感が必要ではないっていう話は前回出ましたけども、うん、とは言ってもというところですね。そのレア感しか持ってない装備は欲しいという事情もあると。
あとはそのレベリングしてレベルを上げて、
うん、
まあ他のソシャゲで言うと特訓、
はいはいはい、
みたいなことをやると、
うん、
またその特訓後に、うん、また別なその特訓後じゃのキャラクターじゃないと持ってない装備みたいなのを持ってきたりするので。
ああ、そういう要素もあるんですね。
そうすると、ある艦船をとりあえずレベリングして特訓、まあ、いわゆる特訓ですよね。
うん。
特訓をして、特訓をしたらある、こう、装備を持ってくるので、うん、その装備だけを引っ張がして、
そう
で、もうその艦には用がないので、その艦はさよならみたいな。
恐ろしいや。
こともする場合はあります、ね。
ああ、なるほど。
はい、はい。そのことを装備牧場と言います。
装備牧場。
はい。
いやー、なんかね、話だけ聞けば本末転倒みたいな気もするけど、プレイしてる側としては必死ですもんね。
はい、結構重要な、カンコレのコツコツやるポイントなんですね、そこが。
ああ、そうか、そうか。なるほど。はい、うん、みたらしだごみさん、ありがとうございました。テーマ置き手紙としては本日最後のご紹介ですね。画像付きでいただいてますよ。黒柳小鉄さん、ありがとうございます。北神様を称えよ。
称えよ。
かっこ、北神様を放置したことに怒り狂った大市が待ってるの分かってて、なかなか足が珍珠風に向かない横珍帝と、かっこ閉じって書いてあるんですけども、ね、北神さんグッズをね、お持ちだと。
様を称えよう。
何ですか、なんか、
ね、横鎮帝とかがいらっしゃるんですな。
本当ですね。いや、横鎮帝とかやっぱ黒柳さんもそうですけど、やっぱ濃いメンバーが揃ってますな、やはり。
そうですね。私以外は全員濃いと思いますよ。
いやいやいや、あなたを筆頭としてですよ。
私ごときはね、大したことないです。
いやいや。萩谷さんは横鎮帝とかじゃないんですか？
僕はもう清く正しくブルネイ帝とかですから。
ああ、なるほど。もう、一般人代表ということで。
はい、もう日本ですらないですからね、僕は。
ああ、確か僕の曖昧な知識ですと、はい、最初の頃はそれこそね、なんていうんですか、日本界隈の地名がつく
珍珠符なんですよ。だから、
まさに文字通り珍珠符なわけでしょ、
ね、うん、クレとか、まあ、イズルとか、になるんですけども、さすがにもう、出尽くしちゃったんで、うん、じゃあまあ、次はどこにしようかなって言ったら、まあ、やっぱ中部太平洋の珍珠と言われたトラック。
はいはい、
トラックね。あとはまあね、燃料がいっぱい取れた、ブルネイとか、
うんうん、
あとはもう基地というのもこう花々しい花々困るようなちっちゃいところまでこうコソコソ使ってどうにかこうサーバーを増設したっていうのがあるので、
なるほどね、
タウイタウイとかね、
タウイタウイ、誰が知ってんのタウイタウイって、タウイタウイって言ってて6年前に通じる人間、確実に第二次世界大戦に対して知識のある人間しかいないですからね。
なるほどね。そうですか。いやー、まあ、そんな感じでね、早速反応いただいた、テーマ置き手紙をねご紹介させていただきましたけれども、さあ、じゃあイベントね、のお話に戻っていきたいと思いますよ。前回が2014年の夏イベントまででしたっけ、お話を、
ね、はい、はい、夏イベントまで行きましたね。
そうですね、はい、ということで何でしたっけ、AL 作戦 MI 作戦でしたかね、
はい、はい、アリフさん及びミッドウェイ作戦ですね、
アリフさん及びミッドウェイ作戦ということで、はい、はい、じゃあ早速その続きからまたいろいろとイベントを、お伺いしていきましょう。次はどんなイベントだったんですか？
でいくとね、じゃあ秋イベントの発動、コン作戦です。
コン作戦、はいはい、
はい、ふんどしではないです。
ふんどしに見えましたね、僕ね。
はい、見えますね。これ実際に。
よくね、言ってたよね、ふんどし作戦。
って言ってましたし、このモチーフになった作戦でも、コン作戦って言うんですけれども、うん、旧帝国海軍の中でもふんどしっていう話になってました。
あ、そうなんだ。当時からのネタなんですね。
ネタです。
へ
ぇー。楽しみでございますね。
なるほど。
はい。でも、この秋イベントのトピックスなんですけれども、うん、日本海軍の、防空型駆逐艦、秋月型の実装に伴いまして、対空カットインというシステムが実装されました。この当時はですね、実際わからなかったんですけど、後に詳細が明らかになり、非常に強力なシステムであることが判明しました。
ほう。
で、さすがにですね、前回のミッドウェイから始まった札の縛りって覚えてますかね。
はいはい。
作戦に出たところは、別の、札が貼られたところにはいけませんよ。
うんうん。
っていうものが、あったんですけども、さすがにその、ね、縛りが強烈すぎたと感じたのかですね。
うん、
今回も札による出撃制限はあるんですけれども、
うん、
札がついた艦であっても支援艦隊としては使えるようになりました。
主力というかメインには使えないけど支援としては OK だよと。
OK だよ。黙ってついて、入ってねっていう。あと最終海域は、どんな札がついててもフリーになるっていうのは今後、ここから先ずっと変わらないっていうことです。うん、
なるほど。
最終回帰は、全力を出せます。
はいはいはい。
はい。だから、出し惜しみして結局クリアしちゃったっていうようなことにはならない。
うん、うん。
最終回帰は、もう、あなたの持っている艦隊の全力を出してください。
うん、なるほどね。
ことができるようになりますね。
はい。
で、この、まあ、最終、ちょっとですね、ここはあまり印象が薄いというのがね、ありまして、
うん、
イベントは。なんでかというとですね、簡単だったんです。
あ、なるほど。
はい。
まあだって割と夏がもう大変だったじゃないですか。
地獄のような地平道を張りながらやったんで。
それに比べるとだいぶ緩やかというか、まあ
優しい、ああいいねっていう感じの
癒し系イベントになったわけです、
ね。そうそう、このちょっと歯応えがあるけれどもこういろいろと美味しい感じのイベントやってる感じがするなっていうような感じの難易度だったんで、でその中の目玉商品というかがありまして。うん、ドイツの重巡洋艦、プリンツ・オイゲンが実装されました。
プリンツ・オイゲン。はい。
はい。日本の重巡よりもですね、HP も装甲がも高いっていう重巡なんですけども、これなんでかというとですね、
うん、
ドイツはですね、ロンドン軍縮会議を非常に、守ってないんで、
うん、
重巡艦の1万トン以下っていう条件をまるっと無視したっていう。
それは史実の話ですよね。
史実の話です。
うんうんうん。
のがありまして、重たいんで、まあ、実際には重巡洋艦とは言ってますけども、そうですね。各家に分かりやすく言うと、CP 総計が 1.2 倍ぐらいになってる。巡洋艦。
ガープスやってないと分かんねえじゃないかよ。はい。
私はよく。他の人たちは分かるんで。
はい。私は分かります。はい。
そんな感じのものになりました。
なるほどね。
で、このね、この作戦の特徴なんですけども、丸湯という潜水艦というか潜水艇がですね、複数ドロップする箇所がございましてですね、個人的に非常に美味しかったので、ぜひとも復刻イベントがあったらやりたいなと思っているイベントではあるんですね。
丸湯。
はい。この丸湯っていうのは、陸軍が作ったですね、有名な潜水艦なんですけども、
うん、
はい、陸軍所属の潜水艦なんですよ、こいつ。
ん？
陸軍が持っている潜水艦
なんですよ。いやいや、だってさ、潜水艦だったら普通は海軍が持ってるものなんじゃないんですか？
当時って、うん、まあ、各家ご存知だと思うんですけど、
はい。
日本軍の海軍と陸軍って仲が悪かったんですよ、
ね。そうですね。それはもう本当有名な話でね。
はい。
うん。
で、こう、海外に、こう、兵を進めるにあたって、
うん、
陸軍さんも船に乗っていかなきゃいけないわけですよ。
まあ確かにね。
うん。で、まあ島とかに行くじゃないですか。
はいはいはい。
で、補給を受けなきゃなんないじゃないですか。
確かにね。
うん。でも補給を受けるとなると、うん、海軍さんの世話にならなきゃいけないじゃないですか。
まあそれはでも同じさ、帝国軍なんだからさ、そこは協力してやればいいじゃないですか。
海軍の世話になんかなりたくねえよ、陸軍はっていう。
そうですか。
だったら、ね、陸軍でも船持ちゃいいじゃんと。
なるほどね。
だけど、普通の船じゃ、例えば相手の軍艦に見つかったら沈められちゃったりするよね、と。だったら潜れた方がいいよね、と。
はぁ。
はい。そこで陸軍が開発したのが特殊潜航艇の丸湯という。
はい。まあ、
はい、
潜水可能な海上トラックみたいな感じですね。
なるほどね。 ね。
はい。まあ、日本海軍、日本海軍と日本陸軍のね、仲の悪さというのを調べてもらえればわかりますけど、日本海軍が戦車を持ってたりとかですね、日本陸軍と日本海軍が同じ海外の会社に、同じ兵器で、何でしたっけ、ライセンス生産のライセンス料を支払っていたりとかですね。
アホなことやってますね。
はい。しかも、そのライセンス生産されたものを、陸軍の弾を海軍が使えないように、海軍の弾は陸軍が使えないように独自に改良したりとかですね、クソ無駄なことしてるから負けたんですよ。
すげえなぁ。へぇ、そんな
話。もう、極めて、非効率的なところを極めて、まあ、どこも陸軍と海軍仲悪いんですけども。
はいはいはいはい。
さすがにそこまでやったのは多分日本と、ぐらいじゃないかなと思うんですけれども、まあそんな丸湯さんなんですけどもですね、なんで複数欲しいかというとですね、この丸湯さんだけですね、金高回収というか、その重ねると、他のキャラに、まあ、ほいちょっとこう、食わせるときにですね、ステータスの一種である、運が上がるんですね。ラック。
ラック、はいはいはい。
あ、丸湯を上げる方法ってこれ以外にはほとんどないんですよ。丸湯を食わせる以外には。
うん。
で、運っていうのはですね、ほとんど意味ないんですけども。
うん、
ただ一つ、まあ、先ほどから言ってます、北上さんも言ってますけど、カットインっていう、
うんうん、
野戦の必殺技があるけど、それの発動率を上げてくれるっていう。
ああ。まあ、クリティカルですよ。
クリティカル。はい。もう本当に RO というところの本当のラックです。
うんうん、
クリティカルを出すためにラックを上げたい。
うん、
というので、丸湯が複数欲しいなっていうので、まあ、イベントとして、このイベントは復刻してほしいなっていうのはちょっとあります。まあ、今まで復刻したイベントってないんですけども。で、あとトピックスとしてはですね、はい、進軍ルートは、今までランダムだったりとか、監視による、例えば空母、空母、空母、空母って言ったら、こういうルートを取りますよとか、戦艦、戦艦、従順、従順、駆逐、駆逐だとこういうルートを取りますよっていうようなルートの固定方法っていうのがあったんですね、今までも。
はい、はい、はい。
それが、監視ではなく、個別の組み合わせによって、ルートが固定されるようになったっていうのは、この頃から始まってます。
うん、
はい。実際に従順ではなく、例えば、アタゴとタカを追えないとダメだよと。
あ、もうそういう、ざっくりとした種別ではなくて、はい、もう個別の、そういう関物の組み合わせになって
ます。はい。はい、史実に即した艦隊編成に近づけると、はい、最短を取りますよっていう。
ああ、この辺も史実を少し反映させるのか。
反映させてくることになりますよ。
なるほど。
で、この海域のボスなんですけども、これ初登場のですね、空母水鬼さんっていう、水の鬼っていう書く。
空母水
鬼。はい、はい、水鬼シリーズっていうのは、今のところほぼ最上位に当たる敵役としては。
うん、
で、実際データ的にはすごく強かったんですが、
はい、
とても強かったんですけども、このパーティー編成がそんなに強くなくてですね。なおかつ連合艦隊でですね、北上様を含めた雷順と言われるものが3隻含まれた艦隊、全力艦隊を入れたらどうなるかというとですね、楽々と突破できてしまったんです
よ。あー、なるほど。ちょっと歯応えがないというか。うん。
うん、
なるほどね。
ここのマスターもですね、ちょっと参考にするために動画、ね、録画しながらちょっと行くわって言ったら、スッと一発でクリアしてしまってですね。
ほう。
っていうエピソードがあるぐらいには、こう、サクッとこう。
なるほどね。
一気でしたっていうのがあります。で、実はここから先のイベントはですね、雷順を複数入れてると、ボスに行けなくなるようなマップっていうのが出てきて始めてます。
対策されてるじゃないですか。はい、なるほどね。
はい。あとも、この今作戦、印象に薄いとは言ったんですけども、もう一つ個人的な強烈なトピックスがありまして、うん、それをちょっと紹介したいなと思っています。
はい。
ある提督がですね、伝説を作ったイベントでもあるんですね、この実は今作戦というの
は。はい。
これですね、通称西村艦隊の人って言われてる方なんですけれども、
西村艦隊の人。
はい。史実におけるレイと突入作戦を担った西村提督率いる艦隊のみでイベントをクリアしようという縛りプレイをしたってことなんですね。
これは、史実通りにやってみるってことですか、要は。
あ、もうこれ史実じゃなくて、レイとは全く関係ないイベントなんで、
うん。
では出撃できる艦艇が、当時実装されていた西村艦隊に所属した艦のみ。
ああ、ああ、そっかそっかそっか。実際のこのイベントは別にレイテ突入作戦ではないけれども。
はい、からけれども。
うんうん。このイベントの編成は、そのレイテ突入作戦の編成で行くという縛りをしているということ
。縛りをこれをくれたんですね。で、当時実装されていた山城、不走、最上を第一艦隊。うん、道潮、しぐれを第二艦隊に配置しました。ここまでが西村艦隊なんですね。
うん。
ただし、連合艦隊っていうものを組むシステム上ですね、形順入れなきゃならないので、うん、西村提督と、まあ、ゆかりのあった長良をちょっと応援にさせていただいて、うん、6隻変形、6隻の編成で連合艦隊を組んで、うん、まあ、イベントマップの3を突破しました。で、まあ、言うまでもないんですけども、連合艦隊っていうのは本来12隻編成なんで、半分の戦力しかないですね。
すごいじゃないですか。
はい。見てる人たちからすると、何してんのこの人バカなのっていう。
うん。相当厳しい縛りということですかこれは。やはり。
やりたくないですね。
ああ。
っていうレベルの縛りです。
ああ、そうか。
で、実はこの E さん突破したんですけども、その時のですね、ボスドロップが、うん、このイベントで実装された西村艦隊所属の朝雲だったんですね。
ああ、そこに繋がってくるわけだ。
はい。でもこの様子はですね、もう熱狂を持ってニコニコ生放送にて放送されてですね。
生放送だったのこれ。すごい。
生放送でした。
すごいね。
まあ、あとはね、時間があれば、後でこう、エンディング前に見ていただければなと思うんですけども。
はい。
この時にですね、タグについたのが、うん、70年越しの任務達成。
なかなか粋な計らいじゃないですか。はい、
だから、ですけれども。で、まあ、この頃からですね、ぼちぼちとですね、ニコニコ生放送などでですね、縛りプレイというよ、カンコレの放送をしている方たち。中でも、例えば、まあ、いろんなこう縛りをしているのかですね。
うん、
最速クリアとか、うん、どうやっていいからどうやって突破すればいいかわからないからアドバイス求むみたいなのがちょこちょこ出始める。
まあ、この頃ちょうどね、ニコニコのゲーム実況も非常に、まあ、流行ってましたからね。うん、
はい。
なんか私もあれですよ。番組で随分カンコレっていうタグがついたものは見かけた記録がありますね、この頃はね。
あと、ちょっと補足しておきたいんですけど、
はい。
この西村艦隊の人が、まあ、最終戦でそのボスドロップで朝雲を見事にゲットしてるんですけど、
うん。
この朝雲っていうのは別にボスを倒した報酬ではないんですよ。
え？
報酬ではないです。報酬感は、先ほど言ったプリンツオイゲンで、ボスを倒した時に出る、ランダムドロップがたまたま朝雲だったんです。
じゃあ、すごいじゃないですか。なんという運命の巡り合わせ。
そうですよ。
はぁ。
で、この朝雲だって、いわゆるコモンの船ではないんで。
あ、そうですか。じゃあ、はい、なかなかのじゃあ。
このイベントで初めて実装されて、うん、ボスをやっつけた時に、もしかしたらドロップするかも
しれない。かもしれない。ああ。それが、一発で出たっていうところがやっぱドラマティックな。
ドラマティックですし、そもそもトップするのはもう、この、めちゃくちゃ厳しい状況。で、おそらくリテイク50とかしているんですよね。
かなりやってるんですね。
で、突破した時の瞬間に、こう、朝雲が帰ってくるという。
なるほど。わかりました。はい。
非常に素晴らしい。イベントでございました。はい、というわけで、まあ次、冬イベントの方に行こうかなと思いますけど。
はい。2014年冬イベ。はい。
はい。ね。迎撃、トラック白地強襲。うん。ということになります。
はい。
ここでのトピックスなんですけども、先ほど説明しました、海域ごとの難易度を高オーツ兵と選べるようになり、敵編成もそれに合わせて変わるようになりました。
ここからなんですね。
はい。はい、実はここからは、ここから以前の方でも難易度の変化というのがあったんですけども、それは低速レベルというものに縛られていたんですね。でも、低速レベルって要するにプロデューサーレベルと一緒なもんで、ね、長いことやってると勝手に上がってくるんですよ。
はいはいはいはい。
で、別に俺は難しいところやりたいわけじゃねえのに、難しいところに行かされちまったみたいなことになってたんですよね。
うん。
低速レベルが高いがゆえに。
うん。
で、それを、まあ、是正するために難易度を選択制にできるようにしましたと。
はいはいはい。まあ、あれでしょうね。プレイヤーの人口が増えて、だいぶその、連動とかレベルにばらつきが出てきたんでしょうね、やっぱりね。
あとはまあ単純にまあ今でも言うと、どんな海域であろう、どんな難題であろうともクリアしていけるような艦隊編成をして、それを楽しむ人たちと、とりあえずイベントを楽しみたいっていう人たちが、その最上位のその提督レベルの先も、やっぱり分布してるんですよね。分かれちゃっているんで。
はいはい
はい。それでやめるのはもったいないんだけども、ね、提督レベル下げる方法ってなかったので、
うん。
それに合わせてまあ難易度が選択できるようになりましたと。で、もちろん難易度高い方が突破報酬はいいんですけれども、突破報酬と言われている、様々な兵装とか、アイテムがもらえるんですね。
うん。
突破して、高難易度は。になるともらえるんですけど、はい、ただし、 報酬缶と言われている、その海域を突破した時に必ずもらえる缶っていうのは絶対にもらえるようになってます。
あ、それはどの難易度でも変わらないということです
ね。変わらない。艦隊コレクションですから。突破に関しての、その缶、報酬缶は変わらなくて、装備、装備報酬というか、そのアイテムのが多少変わります。まあ、さすがに高の方がいいものがもらえますよと。
まあ、ね、それであれば、ね、それこそ、エンジョイ勢でも、ね、そのプレイスタイルにかなった、ね、それほど不満のない形ですよね。
だから、ここから先、こう選ぶ人たちは、自分の毛髪に関しては、自分の責任でやらなきゃならないので、勝手に入ってください。
はい、わかりました。なるほど。
はい、ただ、このね、毛髪に来るっていう表現をしてくれた人はね、本当に日本語的には素晴らしいと思うん
です。あ、そうですか。私、やってないからはい、
やるとわかります。これ、本当に毛髪に、毛根に来ます。
毛根に来る。そうですか。やだな
はい。はい。この、冬イベントなんですけども、アニメ放送があった時のですね、オープニング曲とエンディング曲がですね、ボス戦で流れたのが非常に印象的でしたね。
へぇー、あ、この辺はさすがに、アニメってもちろんこの艦隊コレクションのアニメですよね。
あ、もちろん。
はい。まあ、いろんなね、まあ、声があったアニメですけど、それは僕も知ってるんですけどね。
まあまあまあまあまあまあ、ね、その曲がなんであんなことになったのかっていうことに関してまたね、2時間ぐらいかかっちゃうんで、
そうですね。
ちょっとはまあ、ただこの、やっぱりエンディングとこう、まあ、オープニングとエンディング曲がこうね、流れるボス戦って、やっぱちょこちょこ燃えるじゃないですか。わかりやすいです
けど。そういうのは嬉しいですよね、やっぱり、ね。うん、
曲は良かったですよ。
はい。
曲は良かったって。はい、わかりました。なるほど。
うん、で、そうですね。あと、ここで、実装された艦、ドイツの潜水艦 U511 が実装されてですね、ウルフゲレートっていう装備を持ってくるんですけれども、しばらく出番がないことになりました。
随分有名な船、
ね。これはですね、先ほど説明しました通り、特定艦は、まあ、入った時点と、まあ、改造した時点で、いろんな装備を持ってくるわけなんですけれども、うん、このウルフゲレートっていうのは、ドイツ製の対地用ロケットランチャーなんですけども、これを日の目に見るのはまだもうちょっと先の話になります。
あ、この時すぐ使えるような代物ではなかった。
はい。これなんだろうっていう話だったんですね。で、まあ、ほら、やっぱり元ネタがあるんで、これ対地用のロケットランチャーだよっていう。どこで使うのっていう。
うん、
このイベントだと、その対地、基地ボスみたいなのはいなかったので、
はい、はい。ああ、
じゃあこれはまあ、肥やしかな。取っとこうっていう。
うん。
まあ、基本は艦隊戦なんで、船対船なんですよ。
そうですよね。うん。
だから、対地ロケットランチャーって、使うところがなかった。
使いどころがまだこの時点ではなかったということですよね。
はい。なかったですね。この後大活躍することになります。で、難易度を選択できるようになりですね、容赦もまあ、難易度設定してくるようになったら、運営なんですけれども、
うん、
なんといってもですね、このイベントを象徴するのは、最終海域ボス、戦艦水機ですね。
戦艦水機、はい。
水機。通称ネオダイソンです。
ネオダイソン、ネオダイソン。そうだ。ジオンズム大君じゃないんだからさ、そんなネオダイソンって言われても困る。
そんな感じ。でも、基本的には前回説明したダイソンを、一回りか二回りぐらい強くした、戦艦見えたんですね。
あれですよね。ダイソンっていうのは要は結局、平石みたいにそいつがこう的になってしまって、お目当てのやつになかなか弾が当たらないっていうやつでしたよね、ダイソンっていう。
はいはい。それはダイソンですね。うん、で、実は攻撃力もあってですね。
うん。
こっちの艦を躊躇なく潰してくるという。
うん。まあ、めんどくさいやつですよね、言ってみれば。
う
ん、
はい。硬い強いタフっていうこの三、ね、三属性を持った非常に嫌なキャラだったんですけども。
はい。
で、このね、実は難易度高を選択した場合にか、限りなんですけども、最終編成にダイソンが2層混ぜてもですね、通称トリプルダイソンに挑まなければならない、ね。
トリプルダイソン。
トリプルダイソンです
。なるほどね。まあ、結局運営としてもね、高を2兵と難易度が選べるようになったから、まあ、高は悪いけどちょっと遠慮なしでいくよみたいなところもあったんでしょうね。
うん、もちろんそう。ね。で、まあ、この頃はですね、はい、まあ、難易度をここから先上がり続けていくんですけれども、この段階ではですね、小細工なしのもう力と力のぶつかり合いでございまして、
はい、
こっちも戦艦出しやらーって言って、完全に戦艦同士の殴り合いになりました
。ああ、そういう、まあ、少しなんていうんですかね、こう、総力戦というか、そういう派手な戦いが楽しめるイベントになっています
。はい。トパント法主義の夢みたいな、こう、殴り合い。水雷戦闘、水雷戦隊が突撃して、まあ、北上大井が雷撃をし、しながら肉薄していく。その中で戦艦が、空母の制空権を取ってもらって、弾着観測作業をしながら敵を殲滅していく。そして野戦にて、北上大井が、とどめを刺す。
うん、
非常にわかりやすい。 打撃戦がこう繰り広げられました。
なるほど。
はい。で、まあ、先ほども説明しましたけど、この頃からやっぱゲーム実況の中で、こう、カンコロイベントを、行う人が多く出始めて、もうこの頃にはもうだいぶ多くなっていたんで。
そうですよね。
中にはですね、あのね、最速クリア、RTA、RTA ってやつ。
はいはいはいはい。
はい。いかがですか？艦隊編成を縛る。
さっきの西村艦隊の人みたいなここに入るわけですね。ここ
はい、そうです。あとは、棒の岬艦隊とかですね。
丸湯提督とかね。
あの人はすごいですからね。
ああ
。あとは、あの、駆逐艦隊を全員、あの、全部駆逐艦、入れられるだけ駆逐艦を入れるとかですね。うん。
まあ、大ばっかりです。
大ばっかりです。
そうですか。まあね、ドビンムシさんとかも始めたのこの辺ぐらいからなのかしらね。
いや、あの、もっと前ですね。
もっと前からやってる。
はい。
まあ、
ね。僕よりも前じゃないかな。
あ、はい、そうです。13年秋にはやってたんで、イベントは。
そうですか。ああ、うん。まあね、武者級ファミリー一人ですけどね、ドビンムシさん。あ、もう、この頃にはもう、はい、もうすでにバリバリやってる頃ということですね。なるほど。はい。さあ、ちょっとね、時間も時間なんで、サクサク行きましょう。
そしたら。サクサク行きましょう。では、はい、2015年春イベントも発令第11号作戦ですね。
はい。11号作戦。
はい。ここのトピックさんですけども、今まではこう、史実に伴う作成や解禁がモチーフだったんですけども、ここで初めて計画もされていなかった地域への出撃が始まります。
あ、ここが完全オリジナルみたいな形。
オリジナルです。ゲーム内ではステビア海、実際のところはアラビア海への出撃が最終目標となりました。日本海軍はアラビア海は行ってないので。
そうですよね。
あの、はい。
そうですか。
はい。で、ここね、非常にこう、いろいろとこう、印象がないわけではないんですよね。実はここ曲としては非常にこう、このイベント曲って印象に残ってるんですけれども、それ以外にですね、実はこのイベントですね、ローマとビットリオっていう艦が実装されまして、イタリア艦の実装が始まるんですね、ここ
は。イタリア艦。ああ。でもまだ枢軸国の船なんですね。
枢軸国の中ですね。うん、上はですね、ちょっと事件が起こりましてですね。
は
このイベントでは。
は
これで僕の、イベントイメージは全部ここでもう塗り替えられてると言っても過言ではないんですけども。
はい。
このイベントでですね、ニコニコ界隈、生放送界隈で、ローマ法王という方が生まれました。
何ですか、それは一体。
ですね、この頃、ローマっていうのは最終海域の、ランダムドロップで出る艦だったんですね。
ああ、なるほど。
はい。なんで、実は何隻も拾えるんではないかと。というふうに言われていたんですけども、実は、所持制限があって、一、
はい、
人一隻しか取れませんよと。どんなに頑張って。
ああ、一隻限定ということですか。
限定です。はい、そういうことになってます、
うん。
ただし、解体してしまえば、ドロップする率は回復しますよ。あ、もっとない制限、判定になるんで。
解体して手持ちからその船がなくなれば、再びドロップする可能性がある。
はい。で、ローマが持ってくるのは先ほどの説明の通り、実は主砲と副砲があるんですけども、その副砲がですね、非常に優秀だったという。
お、なんかさっきのテーマ置き手紙の話と繋がってきますね。はい。
はい。はい、オートメラーラ速射砲というやつがあるんですけれども、それがですね、副砲の中では実はかなり優秀な部類の装備であって、
はい。
いろんなこう、監視の者たちが装備できる中では、結構使いやすいんじゃないかというふうに目された装備だったんですね。そこでですね、ローマ法王と言われる方なんですけども、このローマをですね、取っては装備を剥ぎ取って解体し、ドロップするまでやって、装備を取って解体しということを繰り返し行った方なんですね。
その優秀な装備をかき集める人が出てきたと。
出てきてしまったんですね。で、そこで一つの悲劇が生まれまして、ローマ法王はですね、イベント終了日を間違えてですね、ローマを解体したままイベントを終わってしまいました。
つまり、まあ、復刻でもない限りに、再びローマを手に入れる可能性がなくなってしまったということ
です。はい、この時点ではなくなりました。まあ、後に、別のイベントで実装されて、ドロップできるようになったんで、得たかどうかはわかりませんが、そこでローマ法王という名前だけが、こう、残ったっていう。
そう、ローマ法王ってのはあれですか、紛死っていうことにかかってるのかしら。
いや、それもあるんですけども、ローマ砲なんですよね。砲弾の砲なんですよ。
ああ、 やっと意味が分かった。そうか、
いろんな王が取れるんですけど、いろんな王が取れるんですけど、ローマは持ってないけど、ローマ法だけはいっぱい持ってる王様みたいな。
そういう法王ってことね。ああ、よくわかりました。うまいこと言う人はいるもんですね。
日本語って面白いですよね。だからもうそのイメージだけで、あるんですけど、ここのイベント曲がですね、本当に良くてですね、ここのボスのモチーフなんですけれども、日本で作られた試作型の飛行機なんですよね、実は。
はい。
大陸間飛行ができるっていう長距離型の飛行機がモデルになったんではないかっていうふうに言われていて。
アヤコかな。はい。
日本ドイツを一応こう繋いでこうね、できるっていうような、飛行ができる、無補給で、いけますよ。
そうです
ね。いうようなことが、実は ありまして、計画の中に。で、その実験の途中でですね、実はこの、アラビア海で消息を絶ってしまうんですけれども、それがモチーフになったっていうふうに言われてるボスがいまして、ミッドウェイの時の曲の中で、コーラスに、曲で、沈め沈めっていう曲があったっていうのを話したと思うんですけども、
そ
のコーラスに入ってるのが、要するに沈め沈めっていうふうに言うんですよね。うん、こっちに来いよと思って。
はいはい。
お前も沈めてやるみたいな、このコーラスが入るんですね。沈め沈めの方で、ここの、ボス。
はい。
の曲の中では、もう戻れないっていう曲なんですけども、もう日本には帰れなくなってしまったっていうことを、ひたすらこう嘆くっていうような歌詞、コーラスが入ってるんですよね。
ちょっと怖い。ですね、ちょっと怖いですね。
うん。で、それの、もう戻れないっていうのが、要するに、この頃から言われてもらうんですけども、この敵である深海星艦っていうのは、実は、うん、シゾン区間の一部の側面ではないかというふうに。一側面ではないかと。
慣れの果てと言ったらあれかもしれないけど。
音量部分とかその無念の塊が深海星艦になってて、まあ、それが負の部分としたら正の部分がカンムスになるのではないかみたいな。
はぁ、なかなかあれです、ね、そういう。
その歌詞がやっぱり戻れないっていうのは、もう船には戻れないっていうか、もう通常には戻れないっていうようなことにかかってくるんではないかっていう深い考察なんかが、始まった時期でもあるんですよね。
カンコレ考察勢がこの辺から少しもぞもぞし始めると。
だいぶ前から昔からもぞもぞし始めてるんですけども、だいたいその辺からこういろんな情報というか、推察できるようなことが増えて始めたんで。
なるほど。まあ情報量が増えてきましたからね。
はい。
なるほどね。面白いですね。なるほど。
そうなんですよ。でまあ、まあ無事に終わりましてですね。まあローマ法王は残念だとしか言いようがないんですけども。では次ですね。夏イベント反撃第2次 SN 作戦です。これは月島独電波さんが初で参加した、
はい、
イベントになります。
2015年の
夏はやべえっす。
夏はやばい。なんですかそんな。
夏やべえっす。夏休み取るんで、1ヶ月くらいやるんですけど、夏の間やべっす。
まあまあ、なんか想像できますよね。まあ、人によっては時間が多く取れるんでしょうから。
はい。というわけでですね、今回の第2次 SN 作戦のトピックスなんですけども、
はい、
航空機に熟練システムが搭載され、空母の重要性やダメージが上がり、戦艦に負けぬ打撃力を用いたっていうのが、ここのトピックス。
航空機に熟練度システムが搭載。
はい。だから航空機の性能だけではなく、そこのパイレットが熟練することによって、さらに性能が上がった。要するに、エース機仕様、エース機仕様ですね。エースが乗っている飛行機である。
うんうん。なるほど。
さっきも言いましたけど、はい、船にはスロットがあって、まあ、いろいろ積めるって言ったじゃないですか。
そうでしたね。
うん。で、空母の場合は、当然そのスロットに、戦闘機やら爆撃機やら攻撃機やら、詰めるわけですよ、
はいはい、
ユニットとしてね、
うん、
でその一つ一つのユニットに要は熟練度ってのが入ってきたんですよ。
ああ、そういうことか。
で繰り返し積んで、うん、その出撃して帰ってくることで熟練度が上がっていく。だけどどっかで例えばその、各スロットにその実際搭載される飛行機の数っていうのがその船によって決まってるんですけど、うん、そのスロットの飛行機が全部やられちゃうと、
はい、
熟練度はリセットなんですよ。
うわ
っ、だってそうでしょ、新兵が全部また入ってくるわけだから。
もちろん普通に考えればね、誰も帰ってこなかったわけだからね、
う
ん、
あ、そうそうそう。だからこう一生懸命育てて、うん、熟練度の強いこう飛行機体をまあ例えばイベントのために作りますと、
苦労して練度の高いものを作ったと、
うんうん、そうで、それを乗せてさあじゃあ行ってこいって出すわけです。
満を持して、はい。
はい。だけど、そこで、まあ、例えば敵とのやり合いで、
うん、
航空隊が全滅しちゃったりすると、
猛攻、はい、猛攻にダメージが。
猛攻にダメージもあるし、資材的にもダメージがあるし、時間的にもダメージがあるんですよね。また育てなきゃいけないから。
いやなかなかこれは厳しいですな。はい、
厳しいですが、実はこの攻撃力がですね、非常に上がってですね。
はい。
空母であっても戦艦を超える打撃力を得られるようになっています。
あ、だいぶここ
で。そして、熟練度が上がることによって、今まで不安部分であった、命中率の方も補正されるようになりましたので、
はいはいはい。
まあ、悪いことばかり、まあ、基本的にはいいことなんです。
まあ、もちろんね、性能アップですからね。
いいことなんですけども、まあ、ちょっとね、猛攻に来るストレスが新しく増えてしまっただけということで、大事です。
なるほど、ね。大丈夫かどうか。
あと、解決ですね、実はもう一個トピックスがございましてですね。
はいはい。
補強増設機というものがですね、この前にちょっと実装されたんですね。
補強増設機、はい。
補強増設機です。はい。これはですね、スロットを1個増やすという課金アイテムが、ね、追加されました。
はい、はいはい。まあよくあるタイプのね、課金要素です。は
い。ただし、ちょっとわかりやすく言うとですね、この補強増設機で開けられる、スロットなんですけども、いわゆるアクセサリー枠なんですね。
入れられるものは
決まってる。アクセサリーに分類されるような装備しか装備できません
から。ああ、そういうことか。うん、
はい。
なるほどね。
なんかそんなに大したことないだろうっていうことなんですけど、実は開始当初から実装されているアイテムの中に、うん、応急修理要員と応急修理メガネっていうふうに言われている、2種類のアイテムがあるんですね。
はい。
通称ダメコンって言われてるんですけども、うん、この2つはですね、課金アイテムでもあるんですけれども、実際にやってるとちょこちょこ溜まったりするんですが、
はい、
補強増設機に入れることによって、一度だけ合金を回避するという能力があります。
命の石みたいなもんですか。
はい、そうです。
そうですね。はいはい。
ただ、応急修理要員の場合は大破のままになります。うん、合金したとしても、過労で助かった。まあ、食いしばりみたいなもんです。はい、HP1 で生き残りましたみたいな。
なるほどね。
で、応急修理女神の場合は、燃料を弾薬、装甲がマックスになって帰ってきます。完全にザオリです。
私服の成績みたいなもんか。
はい。
すいません。例えがもう古いゲームでしかもうなくて申し訳ないけど、なるほどね。はいはい、わかりました。
この補強増設機によってですね、米兵たちがですね、こよってこの補強増設機を買って、補強増設機をつけて、女神を積むっていう。通称、ベーティアタックができるんですね、このイベントが。
もう、合金のリスクがないから、もうギリギリまで、要は、出せると頑張れる。
いけますし、今まで話してなかったんですけど、どんどん戦っていくと燃料と弾薬が減っていくんですが、燃料と弾薬が、半分以下になってくると、回避力と、ダメージにペナルティがかかるんですね、このゲーム。
厳しいですね。
はい。はい。で、それを、実は女神を積んで、帰ってくることによって全開するんで、それを回避できるっていう。
はい、はいはい。
メガネカウンターって言われる戦術も実はここから生まれることになります。
だいぶなんかあれですね。この辺は少し、金に物を言わせたプレイもできるようになってきたぞというところでしょうか。
はい、
そういうだからね、本来であれば、燃料がなかったら回避行動も取れないでしょっていうことで、うんうんうんうん、その燃料が少なくなると回避率が落ちるみたいな、はいはい、ギミックがついてたんだけど、うん、そういうのも全部、まあ、金の力でぶん殴ることができるようになってきたと。
なるほどね。
そういうこと
ですね。はい。いやなんか、いい感じに、ソシャゲっぽくなってきたじゃないですか。
そうなんですよ。
はい、はい。
で、この、第2次、性能作戦なんですけども、うん、悪夢の第2章というふうに、私は目を打っているわけなんですが。
悪夢の第2学章。はい。
第2学章ですね。はい。はい、13年秋イベントの舞台が、さらなる進化を遂げて帰ってまいりました。提督によっては二度と聴きたくなかったであろう曲が、前段階に、で流れてきてですね、
はあ
最強の敵がラスボスに待ち受けるのであった。
は
あ、その名前を防空世紀。まるで現世イージス艦のような鉄壁の対空防御を持ち、戦艦以上の装甲を持ちながら駆逐艦と言い張るボスです。このボスの厄介さはですね、強化されたはずの空母の打撃力を根こそぎ奪うだけではなく、戦艦による打撃も落ちてしまうという特性によります。
めちゃめちゃ硬いじゃないですか。
さっきも言いましたけど、対空防御が鉄壁なんですよ。
うんうん。
対空防御が強いんです。だから、
はい、
飛行機飛ばすじゃないですか、こっちの飛行機。
うん。
バカスカ落とされるんですよ。
ちょっと待って
ください。そうすると、さっき熟練度の話をしましたよね。
せっかく育て上げた航空機が。
はい。
はい。
そういうことです。
なるほど。またうまいタイミングしてきましたね。で、じゃあこのイベントは、ジダラキサイさんはこう、どんな感じだったんですかね。
はい。くしくもですね、マスターが解説してくれたようにですね、うん、 あの、この対空防御が鉄壁だったっていう話をしたじゃないですか。
はいはいはい。
そこで、あの、一番最初に話した、あの、コン作戦での対空カットインっていう仕様がですね、うん、ここで、実は敵の方から悪夢、あの、牙を向いてくることになってしまったんですね。
はあ、対空カットイン。
あの、このシステムはですね、あの、戦闘機が、あの、爆撃が来るぞっていう時に、うん、対空防御を始めっていうそのカットインが入るんですね、要するに。
うんうん。
演出が入って、敵を叩き落とすっていう。
はい、
演出が入るんですけれども、うん、あの、詳しいシステムは、あの、各自調べてください。あの、すぐ、難しいシステム、難しいとか、はいはい、ややこしくてめんどくさいシステムなんですけども、はい、ただ、この防空世紀が行ったシステムは、うん、どうやいいかな、まあ、50% の確率で、
うん、
空母の艦載機を全部叩き落とします。
えらいこっちゃ、もう、大変なダメージじゃないですか。
はい。あのダメージってか、あの、どれだけその空母がいたとしても、攻撃できないんですよ。艦載機が出なかったんで。
まあ、要は手足がもがれるような形になるわけでしょ、空母が
出てみれば。はい。うん、棒立ちになっちゃいます。
うんうんうん。はいはいはい、はい。
っていう、その、本当に恐ろしいっていうのを、ここでまざまざ試してくるんです。
だって、せっかくこのイベントからシステムが回収されてさ、あの、はい、空母のさ、存在感がさ、少し高くなったわけじゃないですか。ね、熟練度システムによって、はい。それをね、いきなりこのボスでそれを叩き落とすってことは、なかなか鬼畜な、こう、構成ですよね。
うん、あ、そうなんですよ、ね。本当にね、きつかったというか、これなかなか阿鼻叫喚な、こう、イベントだったんで、ちょっと詳しく説明していきたいんですけども。
はい。
あの、実はですね、この海域、まあ長かったんですけども、この、結局最終海域と、その、ちょっと前にあった、あの、アイアンボトムサウンド再びみたいな、その、ま、あの、作戦があったんですよ。そこは結構きつかったんですけど、
うん、
あの、精神的にも、猛根的にも、
うんうん
うん。ただ、あの、やっぱ最終マップなんですよ、きつかったのが、本当に。
ああ、もうとにかく、この、夏イベは、最終がきついと。
きついと。で、この海域の最強の敵っていうのは、実は羅針盤。
これよく言いますよね、観光でだと。
羅針盤があるんですけれども、そして、ゼロ時迷子っていうのがあるんです。
何、ゼロ時迷子って。何ですか、
でまず、ちょっと、あの、羅針盤の敵については、こう、ことについて説明させてもらうんですけども、このラスボスに挑むためにはですね、一番、あの、東に向かわなきゃいけないんですね。
どんどん、基本はあれですよね、東へ進んでいきますよね。
はい、東へ行くんで。で、ルートを、東ルートに固定できるっていう編成が、なかったんですね。
うん、
まあ、高確率で東に行ける。確か 70% かな、大体、収束した感じで、収束されることによると。
100% というのはなかったわけですね。
なかったんです。うん、そのためにですね、あの、準備を重ねて、ね、うん、まあ、いろいろと、例えば熟練度を高めて、
うん、
で、いろんな、こう、あの、準備を進めて、うん、まあ、それに、だいたい1時間とか、そのぐらいかかっちゃうんですよ、どうしても。
あ、そこの、至るまで
に。至るまでの時間で、よし、じゃあ行くぞって言った瞬間にですね、羅針盤が、サウスって、うん、S っていう風にやるとですね、南にコツーンって行ってしまってですね。
もう、その瞬間、ボスにはたどり着かないと。
はい、着かないです。
うわぁ。それは疲れますね。
はい。まあ、そのね、理不尽さに捕まってしまって。で、しかも、あの、我々分かってると思うんですけど、30% って連続で出るんですよ。
まあ、それは私も スパロボやファイアエンブレムよく知ってますけども。30% はよく引きますよ。
で、そうなってくるとですね、準備の手間がですね、どっと精神的な負担となって襲いかかってくるんですね。
そうね。その要は、その準備に費やした1時間が要はもうその瞬間でもう報われないことが確定するわけでしょ。要は。
はい。
なかなかですよね。
はい。でそして、このイベント最大のトピックスである0時迷子。まあ0時迷子とも言うかもしれないですけど。
はい。
実はこのボスの、防空世紀、弱体ギミックというものが存在していました。
へ
え。はい。今までのボスと違い、正攻法での突破が極端というか、極限にというか、神域に難しかったので、
はい。
聖徳たちはですね、何かキラー効果のある装備や弱体があるのではないかとですね、日夜捜索を続けました。
あ、何があまりにも強いと、おかしいと、これは。
おかしい。突破できない。はいはいはい、なぜだ、うん、何か方法があるはず。マップもでかいし、絶対何かしらのこう、ギミックがあるに違いないと、うん。
なるほど。うん。
ということで、あの、試行錯誤の日々が続けました。で、試行錯誤された装備の編成とかですね、
うん、
装備やですね、編成が煮詰まりきって、その時に試した、その、テストの欄っていうのは多分50項目ぐらいバーって並んでるんだけど、全部やったけど効果がねえみたいな。
なるほど。
はい。で、わからないと。どうしたらいいの、はい、で、いろいろ違うのがですね、運営のツイッターからですね、ヒントが出てですね、攻略の糸口が見つかりましたから、それはね、弱体化ギミックだったんです。今分かったんですよ。
ああ、なるほど、
うん。ただし、そのギミックの効果時間がですね、日をまたいでしまうと無効になってしまうっていう、飛んだシンデレラだったんですね。
ああ、そういうリアル時間に縛られてしまうと。はいはい、
はい。はい。つまり、翌日になる0時になると、ギミック効果がなくなりました。
なるほど、うん。
はい。だったんで、実はその試行錯誤された中には、実は弱体化突破ギミック、あったんですけれども、うん、やったけどできなかったよっていう情報が相次ぐためにダメだったんですよね。
ああ、そうか、その時間的な縛りが解明されてないから、なんだよ、はい、同じようにやったけどダメだったよっていう報告が相次いで、あの情報はちょっと怪しいぞっていうことになってしまった。
おかしいぞっていうことになって。
ところが、実際にはその時間の縛りのせいだったってことですよね。
そう、ファクターっていうのがあったんで。ただ、そのギミックを解除して、その日のうちに倒しきれないとクリアできないっていう、あの、社会人にとってすげえ厳しいイベントだったんですね。
それはちょっと厳しいですよね、なかなかね。
うん、私も確か、12時10分ぐらいにギミックを解除して、うん、朝の6時に終わらせました、このイベントは。6時間かと。
徹夜してんじゃねえかよ、ほん
とに。偉い。俺、この日は、もう削り切って、ラスダンに行って、昼からまたやり直さなきゃなと思って、一回寝ようと思ったんですけど、最後に一回出したらうまくいったんで。
ああ、じゃあ下手すぎはさらに時間がかかった可能性もあると。
あ、かかると思ってました。そのぐらいの覚悟を持っていってました。
いやー、なかなかですな。
はい。ただですね、このギミック解明前にですね、うん、防空制御を力でねじ伏せた提督がですね、公式に7名おりまして、
ほう。
公式発表は7名。まあ名前は知らないんですけども。
はいはいはいはい。
名前は知らない
ですけど。全国で7名ね。
全国で7名。全、そうです。全世界で7名です。
え、それはサーバーも含め、全サーバーを含めて。
サーバーを含めて7名です。
7名、すごいじゃないですか、この7名。
はい。で、これはですね、異形の念を込めて見ながら、ビッグセブンと呼ばれるものです。
ビッグセブン。いいですね。ビッグセブンです。誰が長戸で誰が打つなんでしょうかね。
はぁ。それはわかりませんけれどもね。ある攻略サイトの、編集責任者がどうやらビッグセブンの一人らしいということだけは分かってるんですけど。
あ、
他の6名は分かっております。
しかしこうやって見てると、まあ、人気ゲームゆえと言いますかね。面白いなと思うのは、はい、そういうまあ、このビッグセブンの下りもそうですけど、そういう何かゲーム上の現象に、なんかちょっとセンスのいい言葉をつける人がいるなと思いますね。ローマ法王といい。なんかね。
あ、確かゼロ時迷子とかも確か元ネタがあるはずなんですよね。あとはまあ、ビッグセブンとか。
いや、なんか、なんて言うんですかね。やっぱりほら、歴史に詳しい人っていうか、それなりになんかね、なんかこう、つけるその、なんていうかな、名前にセンスをちょっと僕感じますよ。なんかエスプリが効いてるっていうか。
あ、うん、シャレっ気はあるよね。
そうそうそうそう、そういう気はしますね。ビッグセブンにしたってほら、一応もともとは戦艦ネタですからね、うん。うん。だからそういうのをこういう時に使うっていうのは、うん、なかなか僕は好きですね、こういうセンスはね。
あの、日本語的な粋みたいなものを感じますね。
そうそうそうそう。だから、なんていうのかな、プレイヤーの質って言うとちょっと失礼かもわからないけれども。うんうんうん。なんか、非常になんかあれですね。うん。その辺を感じます、僕は。はい。ありがとうございます。
というわけでですね、この僕、夏イベントやべえぞって言われてて、結局それでもやっぱクリアできなかった方っていうのが結構いっぱいいらっしゃったみたいで、
はい。
いろいろとこう、後々に物議を醸し出すことになるんですけれども。
うん。
いろいろな、まあ、終わりましてですね、秋イベントの方に。
はい。2015年秋イベント。はい。
はい。突入海上輸送作戦ですね。
海上輸送作戦。
はい。これですね、トピックスとしましてですね、連合艦隊の種類に輸送連合という、輸送護衛部隊が追加されました。
は。
はい。これ、名前の通りですね、輸送護衛をメインにしたものでして、うん、まあ、物資の輸送を行って、前衛に基地を作成してから、進行を開始するという手順。うん、組むためにこう部隊が追加されました。
あ、一旦途中で拠点みたいなのを作るということですか。
はい。まあ、そのためにですね、駆逐艦にですね、ドラム艦と言われる装備を積んだりとかですね。
はい。
これに補給物資が詰まったんですよ。あと、ダイハツって呼ばれている船ですよね。船から陸にちょっと上がるボート、でっかいボートみたいなものっていうふうに。
まあ、上陸艇ですわ。
上陸艇。
あ、はいはいはい。
あ、だから積んで。スロット、それを装備スロットに装備していくと、そこに物資が積み上がっていって、物資が積み上がったらクリアになりますよっていうような。
あ、戦いだけがミッションではなくなったということです ですかね、そうな
んです。戦うんですけどね。
ああ、結局は戦うのか。
はい。なのでですね、個人的にこのね、輸送護衛って僕好きじゃないんですよね。
あ、そうですか。ああ、はい、それはまたどうして？
まあ、なんでかというとですね、戦艦や空母っていうのは輸送護衛部隊に入れられないんですよ。この連合艦隊の縛りで。そもそも。で、なんでこれをやったかというと、まあ、手術でやったからっていうのがあるんですけどね。
ああ、そういうこと。
はい。だからそのために、手術編成でいうところの、まあ、軽巡や重巡に縛りがあって、航空戦艦って言われてる慣習のみが入れられるっていうのになってて、で、ただそれってやっぱり戦力的には大きく劣るんですよ。で、なおかつ輸送艦代わりに駆逐艦をいっぱい入れなきゃなんないんで、
はい、
どうしても部隊の耐久力とか、まあ、総ヒットポイントが下がってる状況下で戦わなきゃなんないんですよね。
まあ言ってみれば強制的な縛りみたいなところもありますよね。
あ、そうなんです。で、補給、さっきも言いましたけど、補給物資をスロットに搭載するために、その駆逐艦の総合戦力すら落ちてる状況で敵に挑まなきゃなんないんですよ。
だからさっき言ったその装備のスロットあるじゃないですか。
うん、
例えば大砲とか魚雷とか積んでるやつ。
はいはいはい、
で、その大砲とか魚雷を下ろして、そこにドラム缶っていうのを積むんですよ。うん、
少しだからあれでしょ？その、選択の、幅が狭まってしまう。
うん。だから、そもそも攻撃力を落とされるわけですよ、こっちの艦隊の。
うんうんうん。
うん。で、その状態で、敵と戦って勝てって言われるんです。
なかなか工夫が必要な。一緒なわけですね。
はい、だから、まあ、ちょっとラグナイトを例えると、6人パーティーで、3人が何にもできない、スキルも使用できない、装備も全く固められない状況下で、例えばリュックサックみたいなものが で全部埋まってるような、そう、キャラクターが3人いて、そいつを連れて目的地まで行ってくださいみたいな、護衛をしてください。そん
な感じですよ。ああ、なるほどね。そうか、そうか。
死なないように。もちろん死なないように。
ウィザードリーの5つの試練っていうシナリオでさ、こう冒険者が痛風にかかるっていうラスボスがいましてね。うん。アイテム欄がそれで縛られるんですよ。それにちょっと近いな、これは。
あ、うん、それをやっぱり回数やりたくないじゃないですか。
はいはいはい。
で、こっから先も輸送護衛が追加されたことによってですね、この護衛任務みたいなものは結構やっぱイベントごとに、ワンマップかツーマップぐらいあったりするんですよね。うん、それはちょっとね、個人的には嫌だったなっていうふうに思っちゃうんですよね。
なるほど。あまりディダラクサイさん的にはちょっとこう、スカッとしないというか。
スカッとしないというか、まあ普通に考えれば、だって空母とか戦艦余ってんだから、そこで制圧した後に基地作りゃいいじゃんっていう。
そこは、そうか、支持するの絡みってことね。ああ、なるほどね。はい、はい、
もちろんこちらに、要するに、その、ね、戦艦なんかがないっていう状況だったらわかるし、
うん、
緊急輸送しなくちゃならない。陸軍が取り残されているから、どうしても足の速い奴らで組んで助けに行かなきゃならないっていうのだったらまだわかるんですけど、そんな状況なかなかないんで。はい、はい。というのがあって、ちょっと嫌だな、っていうのがあって。で、まあ、このイベントなんですけどもですね、新しく、追加された中に PT 軍ってやつが出てくるんですね。
PT 軍？はい。
PT 軍です。うん、まあ、これ魚雷艇の群れをモチーフしたものなんですけども、
うん、
まあ、ボートに魚雷1本積んで、まあ、時速50キロか60キロでバーって近づいてって、魚雷ぶっ放して帰るみたいな。
はいはいはい。
クソめんどくさいやつらなんですね。しかもそれが群れでいるんですよね。うん、群れっていう形で。
うん、
こいつがですね、また、提督たちの猛攻にね、さらなるストレスをかけてくるんですよ。
あれなんです。こっちのすごい相手のヒットポイントは低いんで、
うん、
こっちの攻撃が当たれば沈むんだけど、
はいはいはい、
とにかく敵に攻撃が当たらなくて、
はいはいはい、
で、その PT 軍がやってくるその魚雷攻撃っていうのがクソ痛いっていう。
ああ、そういうことか。ああ、なるほどね。
俺はこう表現するんですけども、経験値がスライムなものをはぐれメタルが、毎回ベゲラも打ってくるんですよ。
めんどくせえな。そういうことか。
全般的にこの作戦結構めんどくさかったなっていうのがあって。
なるほどね。はいはいはい。
まあ、あるんですけども、ここでですね、もう一ついいことがありましてですね。
はい。
このイベントでですね、ドイツ空母グラフ・ゼッペリンが実装されまして、
うん、
計画され、途中まで建造されたが完成しなかった艦っていうのも今後出てくる可能性が出てくるんですね。
グラフ・ゼッペリンっていうのは確か、あれですか、完成してないんだっけか。
はい、そうです。あ、まあ途中までできてたんですけれども。
なるほど。うんうん。
はい。
そうか、そうか。
はい。
ってことは、まあ、一方、見方を考えればだいぶもうネタが尽きてきてるということも言えるし、逆に言えば今後そういう、 完成に至らなかった船が出てくる可能性が出てきたっていうことですもんね。
出てきましたよっていうことがちょっと、うん、まあ、好材料かなというふうには言えるんですね。
なるほど。
でですね、ここでですね、何かとこう、愚者級で噂のですね、鹿島さんもここで登場します。
ああ、鹿島さん、ここですか。はい、ね、そうそうそう。私が。まあ、
不思議なんですけども、11月の後半っていうか、もう、末に登場したにも関わらずですね、うん、冬コミに一個の作品が出て、有明の女王という名前が冠されるという。
そうなんですよ、そう。僕はだから、前に愚者級でも喋りましたけど、なんでこんなに闇の間さんが人気なんだろう、すげえなーと思ってたら、鹿島だったっていうね。
鹿島。11月末ですよ、出たのは。
いや
どうやって間に合わせたの、あんたらっていう。
間に合うっちゃ間に合うけど、まあ、ってことはもうすぐ人気が爆発したんですね、多分ね。
はい。
うん。そういうことですよね。まあ、でも割とどうなんだろうね。この辺のカンコレって、まあ私もプレイしてないから滅多なことは言えないんだけれども、初登場で来るやっぱカンムスってのはそれなりにトレンドにはなるかなとは思ってたんだけれども、ね、
うん。
その度に。ただ、鹿島さんはそれでも別格でしたよね、やっぱりね。
まあ、鹿島はこのイベントで、途中で手に入る報酬だったので、
はいはいはいはい。
イベントを最後までクリアしなくてもよかったんです。
なるほど。あ、それもあるでしょうね、はい。だから割とあれかな、途中、イベントをこなしている途中に、この鹿島さんを手に入れた提督もそれなりにいたであろうというところですね。
そうですね、
うん。
はい。
で、なんといってもね、エロいしね。あ、
うん。
そうそうそう。
で、やっぱりその、鹿島という船が、練習艦なんですよ。
うん、そこなんですよ。ね、
うん。うん。そこが、やっぱりその、ね、世の、うん、もうどうしようもないスケベ男どもにとってはもうその練習という響きでね、もういろいろ妄想してしまうっていうね。
もうね、はい、そうそう、お姉さんが教えてあげる的なね、
そういうこと
になるわけですからね。
ちなみにこのイベントが、はい、まあ、エンジョイ勢、今はもうほとんどやってない僕がね、うんうん、まあ、ずっとイベント、まあ、クリアできたりできなかったりしながらやってきて、
うん、
さすがに疑問を感じ始めたイベントがこのイベントでしたね。
はあ、そうですか、マスターは。
はい。
あ、かなり、もう、なんていうんですか、いろいろリソースを割かないとなかなかプレイがままならんというところですか。
うん。というか、その、海上輸送作戦っていうのが、うん、まあ、さっき、ジダラクさんも言ってましたけど、
うん。
やってて面白くないんです。
あ単純に。
はい。
単純に面白くない。ああ、
そう。
あればね。
だからその、資材を貯めさせて、まあ、年に何回かのイベントで、さらにそのプレイヤーに我慢を強いるってどういうことだと。
はいはいはい。待ちに待ったイベントだったのにっていう。う
ん、はい。
なるほどね。
で、蓋を開けてみたらその、とにかく我慢して物資を運べっていうようなイベントだったので、なんじゃこりゃと。
はいはい、はい、うん。そういうことですね。
いうとこで、
よっていう、
そう。だから、こんなイベントだったら、まあね、鹿島という確かに魅力的な報酬はあったけれども、
うん、
果たして参加する意味がどんだけあるんだろうと、いう疑問を、まあ個人的に僕は感じ始めた頃ですね。
まあ、これは前々回から話出てますけど、カンコレっていうゲームは決して切れ目なくイベントがあるゲームではないですよね。まあ、いわゆる資材を貯めるフェーズであるところの通常な、はい、の時があって、で、まあ、こういう年に、まあ、4回か5回ぐらいのイベントがあると。だやっぱり、普通のゲームに比べても、カンコレってイベントの時期っていうのは、お祭り感が強いと思うんですよね。
うん。
うん。やっぱり、イベントの重みが違うじゃないですか。それこそ、デレステとかグラブルと、比べてもね。
そうなんですよ。
だから、
でその
ね、
街に待ったっ例えば花火を上げて、どんちゃんどんちゃんね、林を焚いて踊り狂うっていうのはやっぱ祭りとしてはいいんですけども、
うん、
ザ・我慢みたいな祭りってどうなの
っていう。うん。だから、せっかくね、だから今マスターも言ってましたけど、ね、そんなに頻繁にイベントがあるわけじゃないから、次のイベント何かなってワクワクしながらそれに備えて資材を溜め込んでる提督がいっぱいいたわけじゃないですか。
うん、
で、始まってみたらなんだ、イベントの中でも我慢を強いられるのかというのはさすがに、うん。なんか僕マスターのおっしゃることもわかる気がしますよね。
で、あと僕の場合は、まあそのセーラーめんどくさがりっていうのもあるので、
うん、
その、やっぱりその、カンコレのスタイルそのもの、うん、その、イベントがある、うん、で、イベントまでの間、要は平坦を整える、
うん、
で、そのデイリーやら何やらっていうクエストをこなして資材を貯めていく、
うん、
で、その貯めた資材をまた次のイベントで放出する、 また、その資材を貯めるっていう、その繰り返しのサイクルばっかりなので、
はい、はい。
その、そういう面では、その変化がないんですよ。
確かにね。
貯めて使って、貯めて使って、貯めて使ってなので。
はい。
で、その、いわゆるお祭りとされるイベントそのものって、やっぱり面白くなかったら、貯めるモチベーションにつながらないんですよ。
そうですよね。だから、うん、そこもやっぱりこのカンコレってゲームの、イベントのウェイトが重いっていうことがやっぱり表裏一体ですよね、そこはね。
うん。で、やっぱりそういうのも、その、あって、ちょっと、まあ、全体的なそのカンコレっていうそのゲームのスタイルそのものにも若干僕は疑問を持ち始めた頃ですね。
ああ、この頃がね。なるほどね。はい。はい。わかりました。じゃあ、もう少し時計を進めましょう。内田学生さん。
はい。じゃあ、冬イベント行きましょうかね。まあちょっとね、ここから先はちょっと印象が薄いイベントが多かったりするったりとかですね。あまり、こう、印象が良くなかったイベントがちょっと続くので、パパッとこうやっていこうかなと思うんですけども。ね、すいません。もしそこのところを聞きたかったリスナーさんがいたら申し訳ないんですけども。冬イベントは、新規冷房作戦になっています。で、これ軽めのイベントだったんですけども、印象としてっていうか、トピックスとしてですね、はい、編成によってスタート位置が変わる。っていうのがありました。
ああ、そうだったね。
はい。シーズに沿った編成では戦力的には劣りますが、比較的にボスに楽に行ける A ルート。十分な戦力が割り振れるものの敵が強く困難なルートの B ルートっていうのは帝国側で選べるようになりました。シーズを重視した艦隊でクリアするか、それとも自身の持っている強力な艦隊で多少困難であろうともそこを噛み砕いていくか。
はいはいはい。
という選択ができるようになるんですね。
霊合作戦っていうのは、お礼の例に、まあ、1号、2号。
はい、
うん。どういう意味なんですかね。
シリーズにあった、突破作戦のあれですね、一環だったものですね。
なるほど。
はい。まあ、この頃ちょっと戦略的にも薄かったんで、重巡洋艦の足柄とか、あとは、軽巡洋艦の大淀、うん、そして駆逐艦っていう戦力がシリーズの作戦の担当艦になってます。
なるほど。
はい。でですね、これ先ほど説明し、先ほど紹介しました、ウルフゲレートっていう待機ロケットランチャーがあったんですけども、
うん、
これはですね、イベントマップの2にですね、集積地正規っていう、ちょっとは、日本語で言うと分かりにくいんですけども、
うん、
まあ、補給地、うん、補給基地をモチーフとしたこの姫が、
はい。
出まして、
うん、
この、待機ロケットランチャーでですね、見事に焼き払われるという。
ああ、ここでようやく役に立つわけですね。この、
はい、ここです、ね、
集積地正規。
ここで初めて、このウルフギレイコっていう装備がどういう装備かっていう検証が進められるようになりました。
なるほどね。陸上型のボスが配置されてい た
と。配置されて。あれ、これもしかしてこうやると強いのかっていう。なるほどっていう。この組み合わせ強いんだねっていう。
なるほどね。はいはい、
はい、
はい。もっと言うと、陸上のボスなので、
うん、
魚雷が効かないんです。
ああ、まあ、考えてみればそりゃそうですよね。
うん。だから、いわゆる、今までのその、最後は北神様みたいな。
ああ、セオリーが通用しない。
通用しないんです。
うん。そっかそっか。はい、はい、はい。
で、ここの最後のトピックスとしてはですね、突破報酬の中にですね、16インチ3連、3連装砲マーク7というのがありましてですね、アメリカ艦の実装が匂わされました。
16インチ3連装砲マーク7。はい、はい。
はい。
インチ砲が出てきたの
かな。インチ砲が出てきました。しかも16インチです。
16インチ。まあ、ここまで来れば、ピンときますよね。どう考えても数軸国の企画ではないと。
はい。と、はい、いうことが、実装される。で、これはどうなんだっていう。
うんうん。ね、だって。
個人的に思ってました。
だって今までさ、一応ほら、ね、日本以外のね、カンムスっていうのは、ドイツとイタリアでさ、一応そこは数軸国っていうね、まあ、くくりにちゃんとなってたわけじゃないですか。だけど、こう、どう考えたの、連合国側の企画っぽいのがさ、出てきてさ、これは親と思うわけですよね。うん、あれあれ
あれっていう。あれあれまだ、ドイツにも出てない艦とかいるし、イタリアもいるから、そこを充実させてからとかでも、いいんじゃないかなって思ったんですけど。
いや、正直ね、まあ、僕はミリオタでも何でもない、ね、年に丸をね、ちょこちょこと読むぐらいの、ごくごく普通の一般人ですけど、はい、やっぱり、今でもね、その、枢軸国と連合国っていうことにこだわるミリオタってやっぱいるんですよね。
それはもちろん。
うん。で、ね、今までやっぱ枢軸国側のそういうさ、陣営で戦っているからこそっていう思いを持っている人もそれなりにいたと思うんですよ。うん。 はい、やっぱりその連合国側の装備とか、まあ将来ね、カンムスが出るかどうかまだわかりませんけど、この時点では。それまあ一つなんかパンドラの箱っぽいところはありますけどね、正直ね。
そうそう。うん、こう開けてしまったのがですね、まあ駆け足になってしまいますが、はい、2016年春イベント。
はい、2016年。はい、2016年春イベント。はい。
はいですね。
はい、このトピックス航空ですね。
はい。基地航空隊、トピックスの方を説明させていただきます。基地航空隊が編成可能になりました。これはなぜかという、何かというと、陸上から大型爆撃機による支援を受けることができるようになりました。まあ、日本帝国軍にはなかったんですけれども、まあ、いわゆる空軍的なものが、支援に来てくるようになりましたよと。
はいはいはい。
ですね、船関係ないんです。
はい。
これ。いわゆる、その、カンコレの中の艦隊を組んでるその船たちとは全く関係ないところに、陸上に基地があって、
はい、うん、
そこから飛行機が飛んでって支援してくれるようになったんです。
ああ、そういうことですか。
はい。
はあはあはあ、
だから艦隊とは全く別なんですよ。
全く別ですね、
うん。なるほどね。
だからまあ。
で、うん。で、その基地航空隊をどういうふうに、まあそこにもいろんな飛行機をまあ編成できるんですけど、
はい。
で、その、基地にしか編成できない飛行機とかもあるんですけどね、
うん、
で、そういう航空隊にこういう飛行機を入れますっていうふうにこう自分で編成しておいて、
はい、
で、どこの、まあ、マスにその支援で飛ばせます、うん、飛ばしますみたいなのを指示しておいて、で、進行するっていう形ですね、う
ん、はいはい
はい、
なるほどね。
で、艦隊が実際にそのマスに行った時にその基地から飛行機が飛んできてくれると、
はいはいはい、
はい、
はい。
という、ものだったんですけれども、これがね、カンコレ史上最も面白くなかったイベントだったんで。
あ、そうですか。は。
はい。このトピックス言いました、この基地航空隊がですね、強力すぎてですね、
うーん、
基地航空隊でボスにダメージ与えないとクリアできないっていう。
ああ、まあまあ、でもね、ここで初めて実装された、システムだから、やっぱそれをなんとか組み込んでやってもらいたいっていうのは運営側の意図ですからね、そこはね。うん。
とは思うんですけども、今までやってきて育ててきた、カンムスたちの見せ場がすげえ薄いんですよね。
う
ん、
ああ、そうか。
はい。
だって今マスターが言ってたように、この基地航空隊で別にカンコレのカンムスたちのくくりでも何でもないわけですもんね、言ってみれば。
何でもないです。
うん。
あれ、このイベントだっけ、ボスの、ヒットポイントがまあ確か500とか600とか700とかそのぐらいの数字なのに、
はい、
航空隊飛んでっていきなり1000とかダメージ与えるのってこれこの時だっけ？
本当です。
オーバーキルじゃないですか。
はい、人間それで終わるってことあります。開幕で終わってしまうという。
なんかそれはバランス的にどうなんでしょうね。じゃあせっかくカンムスが出張っても出張ってっても出番ないじゃないですか、そんなこと。
出番ないですよ。だからボスに到着して基地航空隊ガチャっていうのを回して SR が出たら勝ち。顧問だったら勝つ。
艦隊のやることは、うん、敵の残存兵力の相当です。
完全に、あれじゃないですか、主客が転倒してるじゃないですか、もう。それじゃあさ。
だから、俺の中ですごく嫌だったんですよね。
それはでも結構、このイベントで、んって首をかしげた提督はそれなりにいらっしゃったでしょうね、やっぱりね。
ね。で、実はですね、高の難易度っていうのが過去最、この時点、現時点でも過去最高の難易度で、
うん、
艦隊に求められる能力が、対潜水艦能力、対空迎撃力、対艦能力、対陸上攻撃能力、この4つを求められたんですよ。
かなりいろんな方面に気を配らなきゃいけないと。
で、装備スロットがある以上、そんなことできないんですよ。
そうですよね、やっぱり。何かに
活かせづらいない
とね、うん。
で、それを、何をするかって言われたら、結局基地航空隊で全部焼き払えっていう話になってる。
それはちょっとゲームシステムとしても疑問符がつきますよね。
そうそう、うん、きつくてきつくてボスに行って頑張れっていうような状況にならないんですよ。ボスに行って、ボスに行って基地航空隊見て、あー、ガチャ外れたなー。じゃあ、帰るか。みたいな感じになっちゃうんですよ。あ、無理無理無理無理みたいな。
ちょっとどうでしょうね。今までカンムス、自分がお気に入りのカンムスたちを育てて、やっぱその編成にこだわっている人であればあるほど、がっかりしたかもしれませんね。そうなってくるとね。
そうなんですよ。で、このラスボスの編成も、実はですね、姫級と言われているか、まあ、要するに、なんとか正規って言われている人たちで固められてまして、
はい、
はい。誰が呼んだかシンデレラガールズって言われたんですけど、
嫌なシンデレラガールズだな、本当に。
はい。でも、総ヒットポイントがですね、もう半端じゃないことになってて、これ絶対無理だよっていう、本当に、この基地航空隊ガチャで、ある程度潰さないと、 どう頑張っても手数ダメージが足らないっていう。
もう、それ前提のシステムになっちゃってるということですね。
なっちゃってる上に、じゃあそれにたどり着くためにどうすんの。で、その、例えば撃ち漏らしたとしても、うん、そのとどめをさせるだけの能力を簡単に付与すると、今度は道中がすごく苦労するんですよ。
ああ。
むちゃくちゃなことしてくるんで、相手が。
はいはいはいはい。その辺もちょっと、
だからそのストレスが報われないっていうイベントだったんですね、うんうん、僕の中では。
なるほどね。はい。わかりました。はい、
まあ、で、個人的にはですけども、ここで結構な脱落者が出ました。
あ、いよいよね、ちょっと。
はい。
まあ、これの一つの前、まあ、マスターの例で引き合いに出せば、これの一つ前のイベントからちょっと、んって思う人が出てきて。
もう一つが。はい。
で、いよいよこの、今回の2016年春イベで、ちょっと脱落する人がポツポツと。
はい、出てきてます。うん、と思います。あの、僕はあの、ミクシーっていう、あの、ところで日記を書いた最後の日記がここのイベントの感想だったんですけど、エルサにミスをしておりました。とてもじゃないと発表できないレベルですごいこと書いてありました。やっべって思いながら見返して。
そうですか。ああ、はい、なるほど、ね。
このイベントでですね、ついにですね、あの、アメリカ版アイオワが実装されましてですね。
あ、ちょっと、
それも含めて、うん、っていうのを感じたんですね。結構いろんなこう要素が重なってしまって、
やっぱアメリカ版はやっぱ正直、ちょっと、まあ、大げさに言えばタブーみたいなところあるじゃないですか、やっぱり。
どうしても。そうなんですよ。
だからさ。
ね、しかも、アイオワってさ。
うんうんうん、知ってますよ。
まあ、あの、言い方、適切かどうかわかんないですけど、アメリカ版のヤマトなんですよね。
そうそうそう、そう。言ってみればさ。
うん。
で、本当にね、このアメリカ、アイオワっていう名前聞いたときに、まあ、一部のミリオタはね、あまり、いいイメージ持ってないし、正直。うんうん、やっぱいろいろ思うところ含む思いを持ってる人もいる、それなりにいるから、これはもうついに本当にパンドラの箱が開いちゃったなっていう風に、
僕はだから思っちゃう、ね。どうしてその、連合国側で最初の船がアイオワだったの？
別にアイオワじゃなくてもね、そうそうそう、そう、うん。もっとなんか無難な船ありそうなもんだけどね。
例えば、まだあの、繋がりのある湖とか。
はいはい、そうそうそうそう。なんかほら、ね、縁のある船だってあるじゃないですか。行ってみれば。ね。
と思うので、じゃその辺があればよかったんですけど、まあ、結局はあの、アメリカの当時の要するに決戦存在であったアイオワが実装されましてですね、この時に、アイオワは取れなかった帝国っていうことを、帝国を指しての別称として、ナイオワっていう、いうことが呼ばれました。
僕好きだわ。なんかほんと、一連のそのなんか、造語好きだな。
言葉のセンスが好きでしょ。まあ、はい、この内容はさんが生まれたことにもよってですね、いろいろとこう、まあやっぱりね、その辺もあって。
まあ、ついにでもこのアイオワが登場することによって、まあ、形だけでもなんとなく枢軸国と連合国っていう構図が完全にここの時点で崩れ去ったわけです、ね。
崩壊しました。はい。
わ、
はい、
かりました。じゃあ、次行きましょう。
行きましょう。じゃあ、夏イベント行きましょう。迎撃第2次マレー沖海戦でございます。
2016年の夏イベント、迎撃第2次マレー沖海戦ですね。はい。
はい。で、このトピックスとしては、先制対、対潜水艦爆雷実装というのがありますけども。
は
い。これ、先ほどから言ってるんですけど、この、高難易度の時にですね、相手の潜水艦部隊に捕まると、うん、問答無用で殴られるんですね。
もうそれを防ぐ手段がなかったわけだ。
なかったんです。うん、あの、開幕、絶対に、相手の雷撃からターンが開始するんですよ。
はいはいはいはい。もうそれは防ぎようがない。
もうそれを防ぐ方法がなかったんです。うん、もうそこに関しては、みんなでジャンプしようっていう、よくわからない宗教が生まれたぐらいに。あの、雷撃が刺さる瞬間に、ジャンプっていう、いうことなものがいるぐらいで。
まあ、いろんなね、あの、オカルトな話がありましたよ。斜め教とかね。
は
ぁ。はい。
まあ、いろいろとあったんですけども。で、それを防ぐために、実はあの、潜水艦とか軽巡が、の、連動の高い部隊。で、対潜水艦攻撃が得意な部隊に、ある一定の装備セットを組ませると、うん、その、一番最初の潜水雷撃よりも先に、爆雷を投下して、相手を沈めることができるっていう、システムが、搭載されました。
なるほどね。
これでも、ね、本当はその、艦隊戦を考えると変なんですけどね。
まあ、
だって、普通、潜水艦は、そんな相手の爆雷が届かないところから見てて、
うん
うん、魚雷撃つわけだから。
そうですよね。なんかそう考えたら、変な話ですよね。
だから、
うん、
あの、哨戒機でも飛ばしてれば別ですよ、飛行機をね。うんうん、飛ばしてれば別ですけど、
うん、
そうじゃなく、こう、潜望鏡だけ出してね、あ、はい、船が来た、しめしめって言って、魚雷を撃つっていうのが潜水艦の仕事なんで。
うん。
うん、それに対して、あ、あ、いたね、じゃあこっちから先に爆雷包囲するよっていうのは、
うん、
ちょっと変なんですよね。
そうですね。
ソナーの性能とか、あの、爆雷が、あの、この当時の爆雷って、ヘッジホック型、てか、あの、ロケット投射じゃないんで、その、潜水艦の上まで行って爆雷ボトボト落とすっていう形だったんで、はい、まあ、あの、史実を考えるとおかしいんですけど、ゲームシステム的にはありがたいんで、僕は、ボロ手を上げる感じでした。
まあね、うん、まあ。ゲーム的にはそうでしょうね。はいはい。はい、
うん、ゲーム的にはね。
非常にありがたいシステムになりました、はい。でですね、あの、このイベントなんですけども、なぜか敵である深海星艦もですね、水着姿でバカンスをしてるっていう。
いいじゃないですか、水着かい。
ビーチパラソル持ってたりとかですね、麦わら帽子とかですね、完全に水着をでやっているダイソンとかですね。
うん。夏休みっぽくていいですね。
俺たちは一体何をしてるんだっていう、うん、あの、気持ちにはなりましたけれども。
はいはい、はい。
で、まあ、こう、いろいろとこう、映ったものではありましたけれども。
はい。
この前のイベントはですね、大規模であったがゆえにですね、
うんうん、
実は夏イベントにもかかわらず、中規模と。実は内部的にはそこまででもなかった。
うん。まあね、そこまでなん、ゲームのね、根幹を左右するようなね、システムの実装もなかったようですから、そこまでね。
ね、おかげで、まあ、そこまでイベント、まあ、本当に水着っていう感じの、あの、印象しか残っていないんですけども、ここの、最終回避突破報酬はイギリス戦艦、ウォースパイド。
ついに
、ここまで実装されました。
ああ、もう、めちゃくちゃだよーって思う人もいるでしょうね。
でも、アイオワ出たんだからもういいよなっていう感じになりますよね。
まあ、アイオワが出ちゃったからもう何でもありっちゃ何でもありですけどもね。
うん。ちなみに、あの、僕が参加した最後のイベントがこれでした。
あ、そうですか。ここで。
はい。
ここで、あの、マスターは、提督業を一旦休止ということにな
りますね。そうですね。はい。まあ、ウォースパイトだけいただいて、その後はもういいやっていう感じになっちゃいましたね。
はい、
ちなみにですね、あの、先ほど言いました内容に合わせてですね、ウォースパイトを持ってない提督のことをノースパイトって言ってました。
もう、毎回あるのね、そういう。
さすがにございますね。いや、これはちょっとあるんですよ。
ああ、そうですか。
でですね、次ですね、秋イベント。発令、艦隊、作戦三方っていうイベントが開催されます。
艦隊作戦三方の三つの法律。
三つの方ですね、はい。
はい、はい。
これですね、実はあの、ドゥーリットル、空襲とですね、クロスロード作戦がモチーフというですね、一風変わったイベントでありまして、
うん、
ドゥーリットル作戦についてちょっと補足させていただくんですけれども、日本が受けた、空襲の、一番最初の空襲ですね、
うん、
アメリカから受けた空襲なんですけれども、
はい、
実はあの、空母からですね、中型の爆撃機、陸上型の中型爆撃機を無理やり飛ばしてですね、
うん、
日本を空襲することによって、日本の防空体制を強化させて、国力としてのリソースを国内強化に使わせるという、日本の、あの、アメリカ側の作戦でした。
はい。
で、この時に、作戦司令というか、その、オフィス、が、インタビュアーに、
うん、
言ったセリフがちょっと、あの、シャレが効いてまして、僕は好きなんですけども、航空機は一体どこから出たんですかっていう質問に対して、インタビュアーの質問に対して、作戦を指揮した、将軍はですね、シャングリラからっていうようなことを言ってますね。
はいはいはいはい。
まあ、理想郷と言われるようなところで、シャングリラから出撃したというふうに言われております。
はい、
で、このシャングリラとかかってくるのが実はクロスロードにかかってくるんですね。
クロスロード作戦のクロスロード。
うん、クロスロードですね。はい。クロスロード作戦というのは第二次世界大戦中に救われた、軍艦なんかを、軍縮という意味を込めて、まあ、一箇所に集めて、まあ、原爆でぶっ飛ばすという。
はい。
うん、非常になんか、あの、後味の悪い作戦だったわけなんですけれども、
うん、
実はこのクロスロードの、作戦箇所のところが実はシャングリラだったというような設定を加えて、
はい、
イベントにしたのが、この、はい、艦隊作戦三方ですね。
まあ、なかなかこう、シーズンにうまいこと絡めて。
絡めて、まあ、こう、岐阜シナリオを作ったっていうのは、はい、結構こう、はい、この作戦のセンスは好きですね。
うん。侮れないですな。
うん、僕は結構好きです。こういうところは。まあ、こういうのはいいなっていうふうに。
はい。
あの、シナリオ作成の意味でも僕は結構好きです、こういう。
さすが、ゲームマスターの視点ですね、はい、それは。
はい。で、あの、トピックスなんですけれども、あの、スタート位置前進ギミックっていうものが搭載されました。
ずるくないそれ、ちょっと。
いや、だから、最終回域に限ったものなんですけども、
はい、
まあ、要するに、ギミックを解放すると、艦隊のスタート位置を前進させていくようになって、より、ね、ボスに近い状態からスタートできるようになります。
まあ、ありがたいですよね、でもね。
はい。 でもこれなんかね、あの、マップを攻略してる感じがあって結構好きだったっけ？
そうですか。なるほど。
はい。はいはい。で、キラー効果が、ケントにある缶が、ここで出てきます。うん、これ、カンコレ界隈というとですね、カンコレ界隈で言うとですね、うん、特攻っていう、特別攻撃力ということを言うんですけども、
はい、
あの、文字じゃないとですね、誤解されかねないので、キラー効果と呼んでおきます。
うんうん。
あの、特攻っていう文字、第二次世界大戦っていうと、結びつく、あの、まあね、イメージが非常に悪いので。
はいはいはいはい。
はい。
キラー効果、
ね。で、あの、ですね、この最終海域でですね、クロスロード作戦参加艦である、長門、佐川、プリンツ・オイゲン、サラトガに、強烈なキラー効果が乗ってですね、うん、通常システムで出せるダメージ上限の2倍以上を出せるようになりました。
へぇ
はい、通称クロスロード神殿って言います。
北斗の剣じゃないんだからさ。まあ、うん、でもクロスロードだからうまいこと言ってるよね。うまいと思うよ、うん、本当に。
いや、これ以外にも、実はあの、このクロスロード神殿の前にもですね、陸軍の空母であった秋津丸ってやつがいるんですけど、
はいはいはい。
また変なこと言ってるかもしれないけど、陸軍が空母を作ったんですよ。で、それを秋津丸って言うんですけども、
はい、
普通の爆撃機とか攻撃機とか乗せられないんですけど、戦闘機だけ乗せられるんですね。
うん、
で、それは、烈風を乗っけることによって、秋津丸烈風剣って言ったんですね。
烈風剣ね。
烈風剣。あと、早水っていう補給艦がいるんですけども、
はい、
途中、あまりにもこう、工程が長い時に、弾薬と燃料を補給してくれるけども、戦闘力がさほどないみたいな。艦がいるんですけど、その艦を改造していって、ちょっとだけ強くなって、流星っていう攻撃機乗せられるんですよね。
流星、う
ん。はい。で、その後の時に行ったのが、早水流星剣とかですね。
もうさ、なかなか嫌いじゃないですよ、この一連のカンコレ絡みの、うん、そういう名付けは。はい。ありがとうございます。
まあ、というわけで、このクロスロード神剣っていう、この超強力なキラー効果があったためですね、
うん、
最終海域の難易度もさほど高くなかったんですね、この。
はいはいはい。
この艦隊作戦3本に関しては。
うん、
で、まあ、まあ、問題はですね、その前の E4、イベントマップの4なんですけども、護衛輸送と通常ゲージが存在してですね、このダブルゲージっていう実はものが存在したんですね。
はぁ、ダブルゲージ。
はい。輸送作戦を完了したら、同じマップに、ボスが出現しますよ。ポンと。
はぁ。
はい。
ね、
マップ数じゃなくて、ここから先はゲージ数で、マップ、イベントの長さを語るようになりました。
はいはいはい。そういうことか。
うん、はい。で、まぁ、先ほども言いましたけれどもですね、この最終突破海域方針はアメリカの空母サラトガでございます。
はい。さっき、ちょっとチロッと出てきましたけどね。
はい。クロスロード神剣持ちですね。
クロスロード神剣持ち。
これ実はですね、ボスが実はサラトガモチーフなんですけれども。
へぇ
サラトガを倒すのも、まぁ、できる。実際に沈んでるサラトガって今は撮影できるんですけれども、本当になんかね、ディープワンみたいな表情してるんですよ。口を開けてる。本当におっかないような表情してるんですけど、それはモチーフになった、ボスになっていて、見ると結構、あーっていう感じなんですよ。
見る人は見れば。
はい。
なるほどね。
でですね、ここでこのイベントですね、ひょっこりですね、フランスの、水上規模艦、コマンダンテストも実装されました。
ひょっこり。微妙に流行りを取り入れますけども。地味にフランス艦は初登場ですか？
初登場でございます。でも先にだったらこっちでよかったんで、フランス艦の方がよかったんじゃないですかな。一応ビシーフランス政権は枢軸国と言えるので。
まあね。
自分としてはやっぱフランス艦の実装を無理やりしてから英国、アメリカっていう流れの方が綺麗だったなっていうのは個人的には。
そうね。うん。やっぱイタリア艦が実装されてる状況下にあっては、フランスの方がまだ抵抗感は少ないですよね。ところがいきなりアイオワっていうさ、もう本命本丸が来ちゃったからさ、ちょっとね、とは思いました、僕。はい。
はい。まあ、このイベント結構楽しかったですね。やっぱイベント曲、ボス曲がすごい良かったりしたんで、機会があったら聞き直してみるといいんじゃないでしょうか。
わかりました
。というわけで、まあ、駆け足ではございますが、次、冬イベント参りましょう。
2016年冬イベント。はい。
はい。偵察戦力緊急展開、光作戦、
ね。光作戦。はい。
はい。これね、あんまりほとんど、イベントのイメージが残ってないっていう、非常に残念な、イベントなんですけれども。
光ってい
う
のは何の光なんですかね。
わかんないですね。これが何を表してたのか、ちょっといまいちわからないんですよね。
何の光っていうセリフは出てこないんですか？特にそういうのはないんですね。
は
い、
あ、なかったですね。
はい。
まあ別にこれがクロスロードとは関係ないんで。
ははは、そうですね。
うん。うん、 で、これ、ですね、ボスに特殊なギミックが追加されたイベントで、
はい、
あの、ボスの名前がですね、深海双子世紀、文字通り二人で一人的なグラで現れてて、はい、最終的には片方が倒されているグラになるんですね。
うん、
で、あの、なんか抱きかかえて、うん、誰か助けてくださいみたいな感じの、
まあ、
言うばっかりですね。っていうようなグラになってて、ちょっとね、心的にはかわいそうだと思うんですけども、実はこのボスを倒しきるためにですね、うん、あの、ギミックを解除しないと、はい、2回連続で倒さないとクリア判定にならないっていう、ちょっと微妙なボスだったんですね。
うん、
で、そのギミックがですね、実はあの、ミッションみたいな形で、実は出るんですよ。
へ
ぇー。で、あの、RTA 勢、あの、最速クリア勢たちが、うん、あれクリアできねえ。なんで、
はい、はいはいはい。
え倒してるよね。なんでゲージ割れないの？クリアにならないの？っていうことで。あ、このミッションでのギミック解除って初めてだったんですよ。だから、全然気づかないんですよ、全然。
じゃあそういう最速勢は迷っちゃった。
で、ふとこう任務を見た瞬間、見た瞬間に、あれなんか変なの追加されてるみたいな。
はい。
これだーって言ってギミックを解除した後にクリアできたっていう。
うん、
このギミックに誰が最初に気がつくかで、この RT のタイムが決まってしまったっていう、ちょっとしたイベントですね。
まあ、やっぱそういう仕掛けがね、やっぱりね、面白いですよね。
あります。で、まあ、このイベントで実装された潜水艦っていうのはですね、まあ、深海双子世紀のモデルとなった E13 と E14。
うん、
瞳とイオって言われてるんですけども。
はいはいはいはい。
まあ、この、ね、中の声優さんがどうも休業宣言しちゃったらしくですね、ここから先にイベントボイスどうなるかっていうちょっと心配があるんですが。
おー、そうですか。
今のところこの運営さんは変える意思がないようなので、ここから先どうやら、ちょっと間を置かないと、イベントボイスの追加はないのではないかという、悲しい、
残念
イベントが今待っているわけですが。
はいはいはい。なるほどね。はい。
そういったことももしかしたら増えていくのかもしれませんね。
はい。
ではまた次のイベントに参りましょうか。
はい。
2017年春イベントですね。
いよいよ2017年来ましたね。春イベ。はい。う
ん、はい。ここから先は全部めんどくさいです。
そうですか。
はい。出撃、北東方面第5艦隊。
うん。
そうですね。これ実はですね、終戦後に、ソ連南下をモチーフとしたイベントでございまして。
はい、はい、はい、はい。
これね、ちょっとね、歴史に詳しくないと知らないと思うんですけど、日本ってソ連と戦争したんですよっていう。
まあ、知ってる人は知ってるでしょうけどもね。う
ん、知ってる人は知ってるし、じゃあ何が行われたかですね。うん、もう日本降伏寸前のところですね。ソ連が、日ソ、まあ、不可侵条約を一方的に無視してですね、ね満州国に攻め込んできたと。
はい。
で、実はそれに伴ってですね、北海道の、まあ、要するに、北方四島ですね。うん、含むあちらの方にも、軍隊を進駐させ始めたっていうのが、事実の、うん、なんですね。
はい。
でそれをモチーフとしたイベントになっております。
うん、
で、このトピックスとしてですね、護衛空母や解剖艦が追加されました。
はい。
護衛空母というのはですね、まあ、俺が嫌いな、輸送部隊に使うことができる、ちっちゃい空母。
はいはい。
軽空母ではなく、護衛専用なんで、そんなに戦闘力を強く持ってないんですけれども、
うん、
護衛、輸送護衛部隊に組み込むことができる空母、貴重な空母ですね。はい、で解剖艦というのは、駆逐艦よりもさらに小さくて、手法なんかももう、本当に気持ち程度しかついてないんですけれども、うん、対潜水艦能力は高いという。
はいはい
はい。もうなんかですね。
うん、
で、これ実はですね、このイベントちょっとね、個人的には大好きなんですよ。
ほう。
これね、戦士を知っているとですね、本当に涙が出そうなぐらいの仕掛けが用意されておりまして。
はい。
はい。今、ちょこっとだけ話させてくださいね。
はいはい、どうぞどうぞ。
はい。第11戦車部隊っていうのが いるんですけれども。
うん。
これが実はモチーフになっています。
うん。
このかん、この、戦隊の元になったのは、うん、かの有名なキスカ島撤退作戦で撤退された、撤退してきた部隊の一部です。
はい。
奇跡の脱出と言われた、キスカ島の撤退。で、そこから先ずっと、結構北海道の、北方四島のところに展開していて、ずっと、戦争とは関係ないところで、
うん、
部隊を維持していたんですけれども、
はい、
そこに、ソ連が南下してくるという情報が入っています。
はい、
で、ここで、実は、第11部隊にとって有利な情報、有利な条件が2つだけありました。うん、1つは、 終戦末期の日本軍でありながら、戦争に参加していなかったこと、本土が近かったことを兼ねて、補給がかなり良好だったこと、武器弾薬に余裕があった。
はい。
っていうのがまず1点。そして第2点なんですけれども、戦争はもうすでに終結しており、ソ連がいかに、ここから先攻めてこようとも、時間さえ稼げば、米英が黙っていないということが分かっていたわけです。
まあ、タイムリミットがありますからね。うん。
はい。いくら、例えば、お目こぼしをするにしても限度があるよっていうのが、まあ、一応国際上のルールでありますんで。
はい。
それで、耐えればなんとかなる。ということで、この第11部隊、通称、チコン部隊というふうに言うんですけども。
うん。
11を重ねるんです、漢字の。そうすると死になるじゃないですか、武士の死。
ああ、侍ね。はい。
はい。それに魂をかけて、魂という文字をつけて、シコン部隊というふうに通称呼ばれていたらしいんですね。
はい。
で、このシコン部隊、が、モチーフになっているわけなんですけどね、実はですね、もう一個、このイベントには特攻を持つ武器が、装備が一個ありまして、
はい。
97式艦砲というですね、非常に古い、うん。真珠湾攻撃用になったような古い、攻撃機がですね、特攻を持っていました。
へ
ぇー。イラクオですね。それはなぜかというとですね、うん、南下してくる、ソ連軍に対して、ゼロ戦と97式戦闘機、10機にも満たないその複数編成がですね、
うん、
ソ連軍を追い散らしたっていう実績があったからなんです。
へぇー、ああ、そういうちゃんとエピソードがあるから、その、観光
に。古い感じであっても、まあ要するにキラー効果が乗ります
と。ああ、その辺をちゃんと踏まえてるよね。うん。
はい。
はい。
で、このシコン部隊の話なんですけども、このシコン部隊が、まあ結局活躍してですね、ソ連軍とほぼ同等に戦い、タイムリミット前戦って、最終的にはですね、シベリア送りになってしまうんですね、この第11部隊というのは。
ああ。
日本に帰ってくるまでに、まあ、様々な話です。戦死者って言っていいんでしょうかね。まあ、戦没者と言うべきでしょうか。が出てしまい、結局帰ってくるのは数十年後と、十数年後かなになってしまうんですけれども。っていうのが、まあまあ、モチーフになっているわけで。
はい。
で、これちょっとね、僕が大好きなことなんですけども、ここの、イベントマップの基本曲というのはですね、シコンの守りっていう曲なんですよ。
なるほどね。はい。
はい。で、ちょっとね、それだけでもうるっとくるんですけども、
はい、
この、最終マップのボス戦の曲っていうのが、チコンの反撃っていう曲なんですよ。
おー、ちゃんとドラマになってるじゃないですか。
はい。で、これね、チコンの反撃のね、何がいいかってですね、転調した時の曲が、
うん、
チコンの守りのワンフレーズが入ってるんですよ。
へー、あ、ちゃんとそこも踏まえてるのね。
うん、はい。もう、非常にね、こう、個人的にはもうこういうの大好きってことだから。
グッときますよね。わかります
。グッとくるので。
はい。
よかったですね。で、この最終突破海域報酬はですね、ガングーと、私もそんなに知らなかったソ連の戦艦でございます。
ソ連の戦艦
はい。
何でもありだな、ここまで来たら。
はい、
ああ。
うん。
しかしなんかあれですね、アイオワといい、こう、どうしてもそういう、でかい船から出したがるね。
まあ一応目玉ですからね、戦艦といや。
まあね。まあ、なるほど。わかりました。じゃあ、そんな、春イベが終わって、次はまた夏イベということですか？
はい。やばい夏が帰ってまいりました。
やばい夏が帰ってきた。
はい。やばい夏が帰ってきました。帰ってきました。帰ってきてしまいました。
はい。
ようこそ夏イベント。
うん。
というわけで、西方最奪。欧州救出作戦っていうんですね。
西方最奪、撃つ、通と書いて脱、
はい。脱という。まあこれ軍事用語なんですけど。
うん。
まあ、要するに押し通るってことですね。
うん。押し通る。
はい。ついに連合艦隊はスイズ運河を通ってヨーパへ進出します。
どこまで行ってるんですか？
ドーバー海峡を越えます。
いやいやいやいやいやいやいや。おかしいでしょ。
何もおかしくない。
そう
大丈夫。第一次世界大戦の頃は行けた。
地球海まで。はい。まあ、いずれ、まあ、スエズ運河を通ってヨーロッパに来ましたと。はい。
はい。これがですね、過去最高クラスに、大規模かつ高難易度のイベントでした。
うん、
長い駅で10ゲージ。うん、もう何言ってるか分かんないぐらい長い長いイベントになりました。
はい。
ですね、こっからですね、この辺りからギミックの面倒さがですね、顕著になっておりまして、実際にはマンパワーを用いての総当たりで調べてる感じですね。帝徳たちの、こう、試行錯誤を全部こう、 ニコ生とかを見ながらとか、ウィッキを更新しながらとか、その情報交換バラバラバラってやりながら、こう、攻略していく感じのゲームになってしまいました。
はい。もう個人のレベルで、なんかそういう謎を解き、謎というか仕掛けを解きながらという感じではもうなくなってきたということですね。はい。
そうですね。一時期やっていた方がいらっしゃるんですけど、情報縛りっていうことをやった方がいるんですよね。ウィッキ調べるとか、その情報を聞くっていうことを縛るっていう攻略をやった方がいたんですけど、このあたりから無理でしたね。
なかなかもう物理的には厳しくなってきたと。
厳しくなってまいりました。
はい。
で、ここのですね、最終海域突破報酬は、イギリスの空母アークロイヤル。
アークロイヤル。はい。
はい。で、まあ、前段階の報酬艦ですね、フランス戦艦のリシュリューが追加されました。
リシュリュー、三銃士で有名な、はい、あの政治家の名前をいただいた船ですね。はい。
そうです。まあ、向こうの方は結構人物名採用しますからね。
そうのようですね。はい。
はい。まあ、本当にこのイベントはね、なんというか長くてきつくてね、本当に長くてきつくてね。
まあまあまあまあ、そろそろ行きましょう、次、サクッと。
はい、行きましょう。あ、すいません、すいません。じゃあ、こっちの方がね、実は本編、語りたい本編の方なので、あと、秋イベント、称号決戦、妖撃、霊帝沖海戦、前編。
霊帝沖海戦、なんか原点回帰って気もしますね。
はい。だからこれがもう、観光で史上ずっと言われ続けてきました。長い長い間言われてきました。戦士に詳しい提督は言っていました。レイテはやばい。レイテが来たらやばいぞと。そしてそのレイテが来てしまいました。実際やばかったです。
まあ、レイテ海戦、レイテ沖海戦って言えばね。まあ、それなりに太平洋戦争をご存知の方であれば、はい、っていう話になりますからね。
なります。はい、まあ一応歴史上、参加艦艇が最大数の海戦なんです。
うん。大回戦だ。
大回戦だね。で、秋イベントの方なんですけども、先ほどもちょっとの話に出ました、西村艦隊がスリガオ海峡を突破するところまでっていうのが。はい。
はい。
イベントの、前編になってますので、
うん。
なります。で、ここでのトピックスなんですが、基地航空隊の支援攻撃でですね、潜水艦攻撃できる機種が実装されました。これ実際に日本軍にあった東海っていう、陸上攻撃機が実装されて、うん、より、まあ、広範囲にですね、その潜水艦を見つけて攻撃できますよ、っていうようなことができるようになったおかげで、だいぶ、選択肢が増えました。いろんなことに関しても。はい、対潜水艦船を、一旦この基地航空隊に任せるっていうような判断ができるようになったんですね。
うん、
で、トピックスの第2、イベント期間限定で警戒陣というものが生まれました。
はい。
この警戒陣なんですけども、まあ、いろいろとあると思うんですよ。単王陣とかですね、輪形陣とかですね。
陣形の陣ですね。陣を張る。
そう、陣形の一種です。
はい、はい、はい。
で、この警戒陣というのはですね、非常に素晴らしくてですね、回避力が上がるという。
おー、使える陣形なわけですね。
半端じゃなく回避力が上がるという陣形で、もう何が何でもボス以外は、この警戒陣でいいんじゃないかと。
うん。
いうようなことが言われているようになりました。まあ、実際そうでした。
はい。
で、このイベントマップ限定で、第三艦隊のみ7隻編成ができるようになりました。これちょっとモチーフがありまして、西村艦隊がいわゆる第三艦隊であったっていうこと。実際に西村艦隊が7隻であったことに由来しています。
あ、きちんと双方を踏まえてのこのシステムということですね。はい。
はい。で、このイベントの、内容なんですけども、うん、ギミックの面倒くささが過去最高です。
だって今までもなかなか面倒くさかったですよ。はい。
そんなレベルない。そんなレベルないぐらいにギミックの面倒くさがここに加わりました。
はい。
もう最終回域だけではなく、すべてのマップにギミックがあってですね、いろいろとやらないとクリアさせてもらえないんですよ。なんかの仕掛けでスイッチをオンにしてやらないとボスまで行かせてくれないので。
うん。
で、こう、もう特に最終回域だと言っても、ギミック、は難易度も高くてですね、そのギミックのやり方が分かるまでも大変だったんですけど、分かってからも大変だったっていう。
なるほど。
はい。で、まあ、運営側もですね、一度負けたこの運命の戦を覆すの仕掛けなんだろうけども、何しろ長くて複雑なので、ここで折れてしまった提督かなり多かったです。もう、夏イベントの時点でも結構折れてたんですけど、
うん、
脱落者が結構ここでもう、顕著に出すようになってきたのが、この夏、秋ですね。
うん、
特徴です。
はい。
ただですね、二度と、個人的にはやりたくないっていう感想はあるんですけれども、
うん、
イベントのストーリーがすごく良くてですね。
あ、また、ストーリーが良い。
うん、非常に良かったんです。
はい。
そこは本当に、もう、100点満点中95点ぐらいは上げてもいいぐらいに。
なんかもうこの辺になってくるとね、そういうカンコレの人気みたいなのが一段落してきて、熱狂的なね、頃っていうのはもう落ち着いてきて、 まあ、本当になんか好きな人がやってるっていう感じにも見えたりもするんですよね。なんか落ち着きを取り戻したというかね。でも、そういう、なんか、かつてほど注目がされてない中にあっても、こう、割とね、こう、史実にそれなりに知識がある人をうならせる、こういうね、イベントを提供できるっていうのは、なかなか僕は感心しますけどね、その辺の運営のモチベーションの維持というかね。
うん。最終決戦とかの演出もね、すごく良かったんですけどね。
はいはいはい、はい。
これ、ね、いかんせんめんどくさくですね、ちょっとね、うん、これを見ていただけますかね。スタイプで送れる、
はい。
うん。
はい、穴が来ましたね。はいはい、見てますよ、今。
これが、一番最初、13年の春イベントの最終マップです。
はい。13年の春イベ、はい、シンプルですね。はい、うん、
でこれがレイテオキの最終マップです。
ぐちゃぐちゃしすぎだろこれは。もうすごいね。えらいこっちゃ。もうカオスですカオス。これ後で画像を貼っときますブログに。カンコレ知らない僕でもうわっと思いますわこれ。
え、なんでしょう。ただ、このカンコレを知ってる程度ですから、このまま最終マップを見てると、え？ってなるんですよ。
うん。
いうぐらいに、もうめんどくさくてですね、ちょっとこれは他人に勧められないなーっていうレベルだったんですけどもね。
はい。
ただね、このね、最終決戦がですね、本当に良かったんですよ。
は
ぁ。そこだけは。
はぁ。
はい。まあ、西村艦隊が結局、西村艦隊は結局、スリガオ海峡というところを突破できずですね、相手の野戦で、ボッコボコにされるんですね。
うん、
事実では。もう、本当にもう、見るも無残に、生き残った艦というのは、しぐれ一石っていうぐらいに、なるまで、全員が合人するまで、こう、戦わざるを得ない状況になってしまったんですね。で、そこをモチーフにしているためですね、やっぱり、夜に突入したんですね、スリガオ海峡にも。
はい。
なので、最終決戦は、西村艦隊で行くのが一番、まあ、西村艦隊で行くんですけれども、野戦を連戦した後にボスに、こう突入するわけなんですよ。
はい。
野戦として。
うん。
そして、野戦に突入して、で、決着がつかなかった場合、不死行戦と言われるんですけれども、夜が明けるんですよ。
うんうんうん。
で、夜が明けた瞬間に、実は基地航空隊が、支援に来てくれるっていう演出が図るんですね。
はい。
で、その時に、基地航空隊が牙を抜いて、最終ボスを削りに削って、昼戦の中で、まあ、おそらく山城か不走のどちらかがとどめを刺すっていう演出になってます。で、この音楽が非常に良かったのと、まあ、この、山城と不走に、まあ、西村艦隊にですね、イベントボイスが追加されておりますって、非常にこう、気合の入った声で射撃してくれるので、
はい、はい。
印象になってるんですね、大きく。で、この、カンコロの戦闘って、大体時間が決まってるんですよ。はい、わかるんですよ。オートです。
うん、うん。
特に選択する余裕がないんで。だから、曲で、展開盛り上げられるんですよ。
あー、そうかそうか。はいはいはいはい。
だから、普通行戦といろいろ夜が明ける瞬間に転調するんですよね、大体。
うまいこと演出がきちんと BGM とリンクするということですね。
はい。で、ただこういうね、最終決戦を含めて非常に好みではあるんですけども、ギミックがめんどくさくてゲームとしてどうなのよっていう意味で言うと、ゲームとしては決して面白くはなかったんではないかというのがこの。
だからそこのさ、だから熱い演出にたどり着くまでのハードルがあまりにも高いから、その、うん、せっかく非常にこうやってね、見る人が見れば感動するような演出のイベントを、残念ながらこう、拝めなかった人もそれなりの数いるわけじゃないですか。
もちろんです。
うんうん。それはなんかちょっともったいないですよね。なんかね、ちょっと話聞いて。
本当にね。
うん。
いやー、もったいないんですけどね。ただこれもね、結局、レイテをこう、詳しく知らないとわからない仕掛けっていうか、その、熱さなので、
うん、
前提条件限られてくるのはちょっと難しいかなと思うんですよね。
はいはいはい。まあ、そんな、レイテオ機械戦前編が秋イベントだとすると、いよいよ、あれですか
冬は後編ですね。
はい。
まあ、レイテ回戦って、もともと海域がいろいろと分かれておりましてですね。
うん、
レイテオ機械戦、回戦っていうのは、スリーガオ海峡に突破するまでっていうのがあったんですけども、それ以外にもプリタ艦隊がですね、やっぱり、レイテオ機に突入したりとかですね。
うん、
小沢機動艦隊が、相手のハルゼ率いる、世界最強の機動部隊をおとり部隊として釣り上げるっていう作戦の複合作戦だったんですね。
はい。
で、今回、 カンコレ一期最終イベントとしてレイテをモチーフとした秋との連動イベントになったのがこのレイテ大きい回戦後編になります。
はい、これが、カンコレ第一期の最終イベント。
最終イベントになります。
2017年冬イベント、レイテ大きい回戦の後編ですね。はい。
はい。で、一応トピックスとしてはですね、遊軍艦隊の実装です。うん、これで、あとはゴスロ艦の実装。装備が5個装備できる。普通に5個装備できる艦が実装されています。
はい。
で、これで難易度低が実装されました。ようやくイージーモードができました。
甲乙丙の下にです、あるのです、
ね。甲乙丙丁ですね。
の丁。はぁ。ようやくイージーモードが実装、ね。
はい。実装されました。
うん。
で、これはですね、沿岸の沖で、日本帝国最後の機動艦隊をモチーフとしたために、主役は、まあ、対戦機、主戦場で最後まで渡り歩いた随格が主人公というふうに言われています。
随格。はい。
はい。で、まあ、だいぶ、まあそうですね、だいたい6時間ぐらい前に戻っていただけるとわかると思うんですけど、カンコレ最初のイベントの報酬はですね、随格であったためですね。
そうでした、そうでした。カンコレの最初のイベント報酬は随格でした。はい。
で、最後のこのイベントの主役も随格だったことから、やっぱりカンコレ一期の主役は随格ではないかという説が生まれましたね。
最初と最後が繋がるわけですね、随格さんで。
はい。まあ、めんどくささはですね、結構相変わらずだったものの、過去のイベントに比べるとまだマシだと。まあ、レイジ前編に比べるとマシでした。
うん。
そうで、まあ、カンコレ一期最終イベントということもありまして、音源の思いも強くなっているのか、ストーリーに力が入ってました。
はい。
で、ちょっと各家はね、実は勘違いをされてるかもしれないですけど、
うん、
カンコレのイベントってほとんどストーリーないんですよ。
いや、今まで、ちょっと待ってくださいよ。だいぶジダラクサイさんが説明してくれたじゃないですか、ちゃんとストーリー。
いや、それは、そういった史実があって、こういう艦隊だからこういうストーリーがあったんではないかという。
うん。
ことでして、運営側がストーリーをモノログで語ってくれるわけじゃないんですよ。こういうのがありましたみたいな。一切ないんですよ、
それ。なるほどね。あくまで、そのゲームの中の演出とかシステムで、おそらくこういうことを意識したんだろうなぁ、ということをこう、まあ、あれですか、こう、少し、押し量るぐらいの感覚なのかな。
押し量るぐらい。だから作戦開始時に、作戦要項として、こういうところでこういうことがありましてっていう説明だけしてくれるんですよ。
うんうんうん。なるほどね。はいはい。
はい。それがいわゆるストーリーとなってまして、うん、まあ、その辺にちょっと力が入っておりまして、
はい。
この最終イベントではですね、もともと先ほど言いましたけど、小沢艦隊っていうのがですね、
うん。
もう、日本機動部隊の末期でございまして、空母は多少あるんだけれども、飛行機がない。パイロットもいない。
うん。
だからこそ、まあ、おそらく、乗員たちはこう、ほぞを噛むというか、本当にこう、血が出るぐらいに、噛み締めながら、相手の機動部隊を釣り上げるためのおとり部隊として出撃したんですね、レイテルは。
もう、花から勝とうとなんて思ってないわけですもんね、要は。
そこに議論がないですから、うん、はい。ただし、このイベントのストーリーの一文がありまして、我らは翼なきおとりにあらずっていうセリフが入ってまして。
は、
はい。俺たちは今度はもうちゃんと戦闘機を積んで戦えるよっていうようなことは、まあ、このレイテを知ってる人たちに知ってみれば非常に胸を熱くされるという。まあ、セリフが入っておりまして。これ非常に良かったのと。あとですね、さっきトピックスで紹介したんですけども、遊軍艦隊っていうのが出てきましたですね。
はい。
これね、特定の海域のボス戦に、ボス戦の野戦突入時にですね、様々な編成の艦隊が助けてくれるっていうシステムなんですよね。
うん、
何かっていうと、例えば、欧州連合艦隊みたいなのが助けてくれるんですよ。スッて入ってきて。
へぇー。はいはい。
アイオワと、うん、まあ、ウォースパイと、うん、まあ、リシリュー、ビスマルクなんかが、うん、ここは私たちの出番よみたいな形でガンと入ってきて、
うん、
野戦突入時に、まあ、一回ずつ攻撃して、そこから通常野菜に入ったりとか、あとは日本の史実でいうところの、ガタルカナル島野襲作戦に行った、金剛以下の艦隊とか、あとは、単純な水雷、第二水雷戦隊とかですかね、能代に引き入れられた駆逐艦たちが、助けに来てくれてやったりとかですね、あとは、まあ、この遊軍艦隊でいうと最強だった、クリテ艦隊と呼ばれる艦隊が、実は最後に助けてくれるっていう。
まあなんかあれですよね。ちょっとこう、まあ、不思議な構成というかね、一応一つモチーフとして、レイテ沖海戦をモチーフには取ってはいるんだけれども、 まあ、そういうね、あの、遊軍艦隊っていうシステムがあることで、もはや連合国、枢軸国みたいな括りはもうなくなってしまって、まあ、一つの大きなそういう艦、これ軍のような、まあ、そういう演出になってるってことでしょ？要はそういう遊軍艦隊があ
るってことはね。そうです。うん、で、このクリテ艦隊がですね、実は、6隻あるんですけども、ヤマとナガと、ハグロとミョウコを、長波、下月だったかな、だと思うんですけど、全員が実はキラー持ちで。
おー、あ、ちゃんとそうですね。
最終ボス、ものすごい編成してるんですけども、
はいはいはい。
あの、ニコ生までめっちゃ盛り上がるんですよ。ヤマトが来た瞬間に、いやー、また来たなー勝ったな、みたいな。
はいはいはい。まあ、はい、ただその辺も、だから難易度と、そのね、そういうキラー効果も相まって、まあ、はい、なんかこうあれですよね。だからこう、今回これがね、最後のイベントっていうことですけれども、やっぱ質がやっぱり変わってきてますよね、そのゲームの質がね。
だから、やっぱ変わってきたんですね。
うん。だから最初のほら、前回のカンコレって何ぞやっていう話の時に、どんな編成でもまあまあ勝てます、進めます、みたいな話を最初にしてたじゃないですか。
はいはい。
で、確かにカンコレの前半のイベントというのは、そういう要素が強かった。で、ね、うんうん。ガチャなんかするやつはいませんよと、そんな話もあったけれども、まあこのね、もう本当一期の終わりになってくると、本当に今までいろんな選択肢が取れたっていうものが、その難易度の高さも相まって、いわゆる一つの攻略法みたいな、一つ修練されていく方法論みたいなものがやっぱりできてきて、まあそれがじゃあ悪いかと言ったら、僕はそういうことを言うつもりはなくてね。今ね、ヤマト来たーってジラクさんおっしゃっていただいたけれども、そういうやっぱりまた別のカタルシスがそこにはあるからね。この編成、こいつが来ないとなかなかままならん、勝てんっていう時に、そいつが来てくれた時のやっぱり、ね、ありがたさとか、そういうのもやっぱり一つゲームの感動ですから。まあその辺なんかちょっとあれですね、こう、興味深く聞きましたね、なんかね。
そうですね。ちょっとね、ストーリー重視というかそういう風に、シフトした感じですよね。
そういうところはありますね。まあちなみに、そんな最終イベントの報酬はどういう形だったんですか？
はい。アメリカ空母、イントレピッドになります。
ああ、アメリカの空母ね。
はい、はい。これ対戦中にアメリカの主力空母であった、エセックス級からの参戦になります。
はい。
でですね、これも私よく知らなかったんですけども、ロシアの共同駆逐艦と言われている多種剣闘ってやつが実装されました。
全然この辺は僕もわかんないな。
はい。ウズベキスタンの人らしいですね。
確かに。はい。そうですか。
うん、もう何が実装されるかわかんねえなっていう。俺も知らねえよっていう。
はい。ということで、まあ、ここまでが、まあ、一つ一期ということで、それ以降、あれですか、艦隊コレクションは今、イベントらしい、大きなイベントらしいイベントというのはないんですか？
ないですね。で、8月の、次は1日ですか、に、一応、HTML 版に移行しますよというようなこと
はいはい、だから、ね、その、何でしたっけ、今はフラッシュで動いてるんでしたっけ、その言語の。はい、それが、フラッシュではなくて HTML 上で動くような形に現在回収をしていて、また2期が始まるのではないかということですね。
はい。
はい。ということで、かなりね、後半も盛りだくさんでいろいろおしゃべりをしてきましたけれども、じゃあ、まあそんなね、カンコレ1期のこうイベントを振り返ってみて、そうですね。まずはじゃあマスターから聞いてみようかな。どのような感想をお持ちですか？
はい、まあ、非常にね、これまでずっと、まあ、楽しんでこられた、まあ、ジタラクさんには若干、悪いんですけれども、
うん、
今こうやって実際ジタラクさんに、このイベントはこうでした、こうでしたっていう、で、新しい要素が入って、こういうのが入りました、こういうのが入りました、みたいな話を、ずっと聞いていくと、
うん、
もう、あれですよね。記憶正しくタコツボ化が進んでますよね。
うんうん。そういう印象はやっぱり否めないですよね。
うん。うん、で、どんどん、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、新規参入者お断りみたいな雰囲気がどんどんできてきていると。
はいはい。
うん。だから、やっぱり、記憶正しくタコツボ化が進んでいて、記憶正しく終わりに向かって進んでるんだろうなっていう印象を受けますよね。
なるほどね。
うん。正直、今回のこうやって説明を聞いていて、
うん、
若干カンコレに興味あったけど、今までやってなかったんで、例えばこの愚者記を聞いて、うん、面白そうだったらやってみようかな、うん、みたいなライトな層がいたとして、
はいはいはい。
今回の、まあ、ジダラクさんの説明を聞いたら、正直ドン引きすると思うんですよ。
引くでしょうね。いや、はい、僕もだって正直引いてます、若干。
うん、だから、やっぱり、そういうレベルに行っちゃってるんですよ、カンコレは。
なるほどね。
うん。それが、いいか悪いかは、わかりません。わかりませんけど、はい、やっぱりそういう段階に、カンコレはすでに入ってしまっているんだろうな、とは思いますね。
そうですね。まあ、それはでもね、まあ、はみわさんのおっしゃる通りなんだけれども、こういうブラウザゲームという形で、まあ、常に更新をしていきながら、長いスパンでね、こう、運営していくゲームは、まあ、逃れられない運命なのかなとも思うんですよね。うん、
そして、これまでのいろんなことをずっと乗り越えてきたからこそ、味わえる境地っていうのがあってもいいし、うん、それを否定することはできないので、
はい。
それはあっていいと思います。
そうですね。
うん。ただ、それってやっぱりタコツボ科だよねっていう、うん。
そうですね。
うん。だから、そのものの見方として、
うん、
いい面もあるんだけど、やっぱり悪い面もあるよねっていう。
そうですね。まあ。
まあ、これは別にカンコレに限らず、いろんなゲームの抱えてる、特にその、大規模にいろんな人が同時に接続をしてやるゲームで、どんどんみんなのレベルが上がっていって、当然運営側もそれに応えていかなければならないゲームの、まあ宿命ですよね。
宿命だと思います。
うん。
で、あと、やっぱり、カンコレが厳しいなと思うのは、なんだかんだ言って、まあ今、ジダラクサイさんの説明を聞いてはっきりしたんだけども、やっぱり何らかの史実からやっぱり題材を取ってくるじゃないですか。シナリオにしろ、うん、ね。その実際のカンムスだって架空の戦艦とかは出てこないわけだから、そういう史実からやっぱり元ネタを引っ張ってくるっていう、まあやっぱ縛りもあるので、なかなかやっぱりその、シナリオ的にもキャラクター的にも、こう、ね、少しでも寿命を生きながらえさせるような工夫がやっぱり若干こういうゲームの場合稼になってしまう。そういう縛り。
うん、あと、やっぱりその、例えば演出であるとか、
うんうん、
そういうところも、例えばね、そういう、第二次の大戦のことをよく知っている、もしくはそのカンコレをやりながらいろいろ、まあ勉強したっていうか、知識を得てきた人たちにとっては、うんうん、こう熱く震えるような盛り上がりであっても、
うんうん、
逆に言うと、そういうことをしてこない人たちはわからないわけで。
そうですよね。
うん。だからその辺である程度もうカンコレ側もある程度もうユーザーを襟好みしちゃってると。
まあそう、
ね、いいか悪いか別ですよ、うん、いいか悪いかは別だけど、やっぱりそういうことをカンコレ側もやっていると、分かる人だけ分かってという、
うん、そうですね。
だから良し悪しは別として、やっぱりカンコレはそういう方に舵を切ったんだなっていうのがよく分かるかなっていう。
まあ、寿命は長い方だと思いますけどね。
いや、長いですよ。
うん、それはやっぱり年にそういうお祭りのようなイベントをね、普段やってるわけではなくて、やっぱり特別な時、特別なシーズンにやるっていう形を取っていったからこそであって、もしそうじゃなくて、このカンコレがね、その、やつぎばやにイベントを切れ目なくやるようなスタイルだったら、多分もう、とっくに廃れてたかもしれないと思うんですよ。うん。だからその辺は一つこう、イベントの打ち方としては、なるほど、工夫があったなぁと。思えるし、まあ、あとは今日全然ね、話をしてませんでしたけれども、まあ今日はあくまでその本編というか、ブラウザゲーとしての艦隊コレクションの話をしてましたけど、まあアニメもありましたし、あるいは今艦コレアーケードっていうのもあってね、あるいは何ですか、最近ですといろいろリアルイベントもあるじゃないですか。アイスショーとかもあったんですか。だから、そういうもう艦隊コレクションのやっぱ世界っていうのは確かに今広がってきてね、もう一つにこのゲーム一本のうんぬんという話でもまあなくなってきてることもまた事実じゃないですか。だからまあそういう意味で言うと、まあゲーム自体は確かにタコツボ化してきて、なかなか新規参入しんどい部分があるんだけれども、この艦隊コレクションというは世界観の広がりみたいなものは今なおね、あるし、まあ一つだからそこはなんかこう全体として艦隊コレクションというブランドで見たときに、まあいろいろと変容してるのかなっ 転用しつつあるのかなっていうのがなんか感じです、
ね。
うん、
いや、やっぱりね、史実はもうある程度追っかけ、終わってしまったので。
うん、大体見せ場になる場面はやっちゃってるから、
ね。ここからはもうそれこそね、前回の最初で話したような架空戦記の世界に行っちゃうわけですよ。
はいはい、もうそうですね。
うん。で、実際に、まあ、カンムスの階層、改造なんかも、史実とはもうかけ離れたような改造とかがもう実際にどんどん入ってきてるんですよね。
だからちょっとね、私も情報は断片的しか知らないけど、違和感あるんですよね。随分古い頃のね、本当にだから、太平洋戦争初期の頃の船がさ、近代化兵装とか言ってなんか随分、ゴリゴリのバリバリの装備なんかを整えてるのを見ると、あ、もうこれはすっかりそういうファンタジーの世界なんだなっていうふうに思いますからね。うん、はい。
まあ、そうなっていったときに、今までみたいな演出の手法は当然取れなくなってくるので。
そうですね。そことの。
まあ、そういう面ではね、運営さんの、まあ、これからのお手並み拝見っていうのはちょっとありますけどね。
そういうところはあるでしょうね。まだまだコンテンツ自体にパワーはありますからね。はい。うん、はにわさんありがとうございました。さあ、今日ね、メインで喋っていただきまして、ゼラクサイさん。前回と含めて、賞味、そうですね、3時間弱ぐらい多分、いろいろカンコレについておしゃべりしていただいたかなというふうに思うんですけれども、振り返ってみていかがでしたでしょうか。
長いことやってますね。
プレイヤーとしてね。うん、
はい。長いことやってるなと思うんですけれども、どうなんでしょうね。ここから先どうなるかはわからないんですけども、結局なんやかんや言ってやってると思います。
うんうんうん。
うん、個人的には。で、もちろん、旬という意味では、もう当の昔に終わっているにもかかわらず、これだけ長く続いてるっていうのは、やっぱり、それなりの層に、支持されているのかなっていうのは、私自身は思っているので。
うん。それは間違いないよね。
うん。うん。あるでしょう。そ
う。だって確かにね、こう、新規さんはね、厳しいんですよ。すんげえシステム増えてるんで。
だからシステムもね、やっぱり、今までのシステムじゃ飽き足らない層とさ、これから始めるっていう層がやっぱり併存してしまうわけだから一つのシステムの中に。それはもう構造的なジレンマとしてね、これはカンコレに限らず、どんなゲームでもいわゆるね、ソシャゲブラウザ系の抱えている部分ですから。まあそこをうまいことね、何か工夫したりできればね、まだまだ、面白い展開もあるのかなと思いますけどもね。はい。ということで、本日はですね、ジダラクサイさんをゲストにお迎えいたしまして、エンジョイ勢が語るゆるいカンコレ、一期の歴史後編ということで、様々なおしゃべりをさせていただきました。本日もジダラクサイさん、そしてマスター、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日はね、ジダラクサイさんをお迎えいたしまして、いろいろ艦隊コレクション、艦コレの、イベントをメインにね、あれこれお話をしてきましたけれども、ここからはですね、当愚者の宮殿にお寄せいただきました、置き手紙をご紹介していきたいと思います。引き続きですね、ゲストのジダラクサイさんにもご参加いただきますよ。では、本日も Gmail の方、マスターの方からご紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい。じゃあね、僕の方で置き手紙を紹介していきます。まず一通目、魔王さん、ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
こんにちは、魔王です。こんにちは。TRPG の話になるとつい熱く語ってしまう魔王です。今日はメールで失礼します。
はい。
私の TRPG 経歴は中学の時に発売されたばかりの文庫版ソードワールド RPG を 手探りでプレイしてたのに始まり、ロードストー戦記、ダブルムーン伝説、ルナルサーガあたりを主にプレイしてました。ゲームマスター歴イコールほぼ TRPG 歴かな。トラップだらけの作り込んだダンジョンをゴブリンを数体捕獲したプレイヤーである友人におとりとして使われてほとんど解除されたのが今でも記憶に残る私の苦々しいゲームマスターデビューの話です。
はい。
それと読者参加企画の頃からファンだったダブルムーン伝説 TRPG は制作された大貫正幸さんが確かマルカツスーパーファミコンだったと思いますが、紙面1ページを使った旧姓を知った時はショックのあまりしばらく落ち込んでました、 もしご存命されてたと考え、されてたらと考えると今でも惜しまれます。長々と乱文失礼しました。これからも配信楽しみにしております。といただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。まあ今日ね、ジダラクサイさんもね、いらっしゃいますけれども、ほぼなんて言うんですか、キャリア的には似てるところもあるんじゃないですかね、こう魔王さんと。
ほぼ同じだと思いますね。
うん。そんな感じですよね、キャリア的にはね。はい、大貫正幸さんが手掛けられたダブルムーン伝説 TRPG は、もともとは、コンプティーク氏の読者参加企画だったかな。うん。確か、ハンキーを出して行動が返ってくるみたいな、プレイバール、バイメール的なものだったと記憶してるんですけれども、それがね、うん、TRPG としてリファインして、あれはコンプムックだったかな。確か出てた
の。コンプムックです。
ですよね。コンプムックで発売されてて、はい、で、その世界観とかがその、プレイバイメール時代のダブルムーン伝説をある程度踏襲していたということで、まあ、ある種その、ね、なんていうのかな、そっちのプレイバイメール版が、この TRPG 版のプロモーション的な、意味合いも持っていたのかなというふうに記憶してますけどもね。大貫正幸さんって言うとね、まあ私が思い出すのはやっぱ神話版ダンジョンズ&ドラゴンズのメイン翻訳者として抜擢されたことがやっぱりね、うん、思い出されますね。この人が、まあある種その日本におけるダンジョンズ&ドラゴンズの雰囲気みたいなものを、うん、最初に方向性を決定づけたやっぱり功労者だと僕は思いますね。うん、非常に格調高い文章。まあ、もともとのね、原文もなんか兄貴にがせれば非常に癖のある英語らしいんですけども、それを大変読みやすく、日本人でもプレイしやすく、やっぱり翻訳してくださったのはこの大貫さんですから、やっぱり、日本における TRPG の大功労者と言って過言ではないのかなと僕は思いますね。ジダラクサイさんはどうですか？このあたりどういう印象をお持ちですか？
僕はね、やっぱダブルムーン戦記の人っていうのが、イメージ強いですよね。
はいはいはい。
で、そこまでね、実はあのダブルムーンはやられてなかったっていうのがあって、
うん、
ああ、そこでね、強い印象は実は持ってないんですよね。
あれでしょ、多分、ジダラクサイさん的には、コンプムックの TRPG っていうと、ロードストー戦記コンパニオンの方が身近だったんじゃない？
まあ、コンパニオンが一番身近ですね。あとはポジションクエストがですか、
うん、はいはいはいはい。
うん
うん、だから、この方はやっぱり、稀有な方で、そういうね、翻訳、TRPG の翻訳を通して、そういう本格的な TRPG にも精通していて、かつ、日本人向けというかね、日本で、そう、人気が出るであろうシステムとか、ストーリーを組み上げることができた人だから、やっぱりちょっとね、あまりにも早い死だな、ということは僕も思いますね。まだご存命だったらどんな面白い TRPG を手掛けてくれたんだろうっていう思いは僕も魔王さんと一緒ですね。はい。
はい、魔王さんありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあお次行きましょう。キキさん、はい、はじめまして、いつも楽しく聞かせていただいてます。初めてお便りいただきました。
はい、ありがとうございます。ます
地下128階妖怪に何か妖怪を聞かせていただきお便りいたします。にごり大先生のお話は楽しみなシリーズの一つです。相変わらずのセンスの良い妖怪話に、社内で一人ニヤニヤしながら聞かせていただきました。私は幼い頃から父に妖怪やモンスターネタで脅かされて育ちましたので、知らず知らずにその手の話に吸い寄せられる大人になりました。と言いますのも、父は水木しげる先生と永井豪先生の大ファンで漫画家を目指してましたので、とにかく毎日取り憑かれたように机に向かって妖怪やらモンスターやらを描いており、時に私もうんざりしながら気持ちの悪い絵の点描や毛を描くのを手伝わされたりしてました。自費出版でオリジナル妖怪&モンスター100、1000匹載せた本を出す夢は未だついえていないようで。
すごいな。
時折完成できなかったらお前たちが続きを書くんだぞ、と、どこまで本気なのかわけのわからない説得を受け、もはや呆れるを通り越して尊敬すら覚えてます。
いい親父だ。
そんな私ですが、数年前に長野に嫁入りし、大きな衝撃を受けたのがサブロー天狗です。飯綱町でいいのかな？
はい。
飯綱町には日本にいる12万5500の天狗の中でもトップ8に選ばれしアイドル天狗、 飯綱三郎天狗伝説があり、とにかく至るところに銅像があります。
うん、
この辺りにはその他にも、たくさんのオリジナル妖怪昔話が溢れているようなので、
うん、
ここらでも妖怪イベント何かやってくれないかなと思ったりする私も大概ですね。くだらなくも信憑性だけは妙にある妖怪話、今後も楽しみに待ってます。ババアの話も待ってます。ぶしつけな長文大変失礼いたしました。読んでいただきありがとうございました。ということでいただきました。キキさんありがとうございます、
はい。ありがとうございます。お父様すごいですね。
うん、
いやー、これ、でもオリジナル妖怪&モンスター1000匹ってもし出たら僕欲しいな、正直。これジダラクサイさんとかも欲しいでしょ、こういうのは。
いやー、俺読んだらあら探したい人ですね。
あ、そうですか。
僕はモチーフだろうとか言っちゃいそうなんで、僕は。
こういうオリジナルっていうのはすごい嬉しくて、自分の創作の種本とかにこう使えるかなとか、それこそ TRPG のシナリオのヒントにね、できるかなっていう気がして、僕なんかちょっとなんかそういう資料的になんかゲットしておきたいななんてこと思いますけどもね。
そうですね。うん、まあ、シナリオメイキングの方法としては、まず最初にラスボス設定しておくっていう方法がありますからね。
そうそうそうそう。だからそういう、ね、オリジナルの妖怪やモンスターの絵とか説明書きからインスピレーションを得てっていうのは、まあ割とスタンダードな方法なんでね。それから何ですか？サブローテングってのがいるそうで、私ね、ちょっと全然存じ上げなかったんですけれども、この辺はニゴリさんが詳しいのかしらね。トップ8に選ばれし、アイドルテングですって。あれかな？
神8なんです
かね。神8ですかね。僕もそれを思いましたよ。なんか、あるんでしょうね。きっと天狗総選挙みたいなのがね、こう。
あるんでしょうね。
うん、そこで常にトップ8に入る大人気天狗という。ちょっとこれも後で調べてみたいと思います。まあね、今回初めて置き手紙いただきましたけど、またね、興味深い回などもしありましたら、また気軽に送っていただければと思いますよ。はい。
はい。キキさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お次ですね。はい。山マンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どうも、周辺聞き会を拝聴して、うちにも何かあったっけと探したところ、真っ先に出てきたのがカラオケレボリューションのマイクだった山本です。
あったな、
他にはメガドライブ用のリーサルエンフォーサーズのガンコ。
はいはい、はいはい。
ナムコのガンバレットのガンコ、
うんうんうん、
バイオハザードガンサバイバーのガンコンなどがごっそり出てきてげんなりしています。
ガンコンばっかり。
ばっかりや。しかしながら、私が一番思い出深い周辺聞きといえば、プレイステーションのどこでも一緒で爆発的に売れたポケットステーションです。
はいはいはい、
ポケステですね。
ポケステ。
はい。当時はどこも品薄でソフトはあってもポケステは手に入らず、
うん、
なんとか入手して軽い気持ちで始めたどこでも一緒でしたが、
うん、
メインキャラの井上トロとの別れが切なすぎて、
はいはいはい、
トロがいなくなったポケステはその後ただのメモリーカードとしてしか使いませんでした。
うん、
そういえばあのポケステもボタン電池の消耗が激しかったですよね、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
そうそう、めっちゃ電池食うのよ、あれ。
すぐなくなるよね、これは。
そうそうそう。
だからほら、なんていうの、どこでも一緒っていうタイトルが結局このポケステのシステムから来てるんですよね。
要はね、そうですね。
どこでも持ち歩けるよっていうことで。
うん。
液晶の画面がついててね。
うん、うん。そうですね。
まあ、なんていうんですかね、こう、コンセプトとしてはちょっとたまごっちに近いところもあったのかなと思いますけど。
そうですね。だからゲームとたまごっちを繋いだようなゲームですよね。
うんうんうん、そうそうそうそう、うん。でもなかなか面白いコンセプトでね、うん、常に連れて歩けるっていう感じの、はい。まあ今でもね、でもね、井上トロといえばまだまだね、プレステを代表するキャラクターになってるんじゃないですか。
うん。うん、
少なくともムームー星人よりはメジャーのような気がしますけど、ね。なんかでも初期の頃ってなんかあれですよね、うん、ムームー星人がなんかこう代表するキャラクターみたいな雰囲気ありましたけどね、正直。
まあ、ムームー星人とヒポザル。
ああ、そうそうそうそう、あの辺ですよね。
うん。
うん、
はい。
なんかね、ほら、体験版みたいなソフトがたまにあったじゃないですか。
ありましたね。
大体、ああいうの紹介するのって、ヒポザルとかムームー星人でしたから、ね。
うん。
初期の頃はね。うん。
あの、ポケステって白いのとクリアのとありましたよね。
あったあった。うん。ありました。何でもさ、あの頃クリアにするのなんか流行ってましたよね。
いや、iMac の影響でしょ。
あー、そう。
それは。
思い出したわ、うん。そう、ちょうどだから僕が大学に行ってた頃の端末室が全部 iMac だったんですよね。
うん、トランスルーセントとか言ってさ、うん、なんかこう、半クリアみたいな。
そう、
ゴロンで、ゴロンとした、みたいな。
ずんぐりむっくりしたね、やつでさ。
はい。
もう、ネットスケープ、必死にブラウジングしてましたけどね。
はい。
いや、それにしても随分なんかガンコンコレクションがあるじゃないですか、こう見てみると。そういうゲームがお好きなんですね。うん、山本さんはね。うん。なるほど。ジダラクサイさんは、
あれですか、うん、前の時にジダラクサに聞いたっけ、なんか思い出深い周辺機器みたいな。
うん、なんか聞きましたよね、なんかね。うんうん、う
ん。あんまり記憶にないんすよね。そ
うそう、ポケ捨てとか持ってなかった。
ポケ捨てをね、持ってなくて、ドリキャスの方のはよく使ったんですよ。
あー、なんだっけ、なんかあったな。あります。
ビジュアルメモリだっけ。
そうそう。ちょっとで、分厚いかちょっとでかいやつね、ポケ捨てより。
はいはい。
うんうん、
あれ別にゲームとして使うわけじゃなかったんですけども、うん、あれを使ってやるちょっとゲームがありまして、まあ、サカツクって言うんですけども、それに一時期こう、みんなでハマっておりましてですね。
はいはい。
あれを使って選手を保存して、うんたらかんたらってやると、ちょっと強い、ちょっとどころじゃなく強い選手ができたんで、それを頑張った記憶になりますね。
なるほどね。はい。ということで、またね、お気に入りいただければと思います。ありがとうございます。
はい、山本さん、ありがとうございました。僕は今ね、ネオジオのメモリーカードを思い出してましたけどね。はい。あれはゲーセンでも使えたからね。
そうですね。うん、カードのやつでしょ、はい、なんか。
そうです、そうです。
あれなんかさ、はい、持ってるとちょっと、俺持ってんだぜ的な、なんかちょっと、当時、誇らしい思い持ったもんでしたよ。なんかかっこよくてさ、はい、の黒いカードね。
うん、僕もね、持ってましたけど、電池が切れちゃったんでね。
ああ、あれ大変なんだよ、はい、中のやつ。
交換できないのかな？いや、あれね、交換できないんですよ。
そうですよ、できなかったですよね、確かね。うん、
できないです。
残念ながら使い捨てだった。
PC カードの、メモリーカードが実は使えるんで。
ああ、そうなんだ。
はい。で、それ、電池交換できるメモリーカードがあるんで、僕は今それ使ってますね。
あ、今でも使ってるということで、さすがですね。
はい。まあまあいいや。はい。というわけでお次行きましょうか。
はい。
お次ですね。キョンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴しております。128回、妖怪に何か妖怪の回を聞いて思わずお便りいたしました。私は隣町に住んでおりますので、ポダリングで、福崎妖怪ベンチ回りをしたことがあります。
う
ん、はい。土地名なんでね、もし間違ってたらごめんなさい。
はい。
9つの妖怪ベンチが各所にあり、
うん、
はい、柳田国をゆかりの場所など訪問することができます、
うん、
妖怪たちはかなりリアルで怖いです、
うん、
子供だったらトラウマになるかもしれません、行程は 3.6 キロほど、歩いて2時間程度、
うん、
ポダリングで1時間ほどでした、
はい、
しかし妖怪と柳田国を以外何もありません、半日もかからないので遠方の方は近隣の姫路城などの観光コースに入れられたらたっぷり1日遊べると思います、はい、興味のある方はいかがでしょうか、
うん、
追伸F1 回楽しみにしております。ダズーン入りました、ホンダ頑張れといただきましたありがとうございます。
ダズーンねえ、もう僕はあれです。ウィンブルドンが終わったんで、ワウワウ解約しました。ウィンブルドンしか見てないんです。まあね、F1 回もしかしたら近々あるのかもしれないし、ないのかもしれません。
はい、
どうでしょうか。
はい。いや、最近ですね、うん、まあちょっとこれメタな話なんですけど、
はい。
収録が日曜日のことが多くてですね、
うん。
F1 を見逃してる回数が結構あるんですよね。
あら、今日ももしかして、
そうです。今日も、まあ、ドイツなんでね。
はい。
はい。なので、まあ、収録終わった後で、また、F1 を見直さなきゃいけないという、ね。
大変だこりゃ。
はい。
もうすいません。
そんな苦労が実は裏にあるんですけどね。はい。はい、まあ、いいでしょう。
失礼しました。はい、しかし、あれですね、ポダリングでね、こう、福崎妖怪ベンチ周りということで、なかなかでもね、うん、柳田の、やっぱりその、水木フィルターを通さない妖怪なんかはやっぱりかなり怖いですよね、リアルでね。
うん。うん、
だから、なんて言うんですかね。それ水木しげるさんのやっぱり功績であり、功罪というか、ああいう、どうしても漫画とかアニメっていう一つフィルターを通すとね、こうディフォルメされたり可愛らしさとかがね、やっぱり怪しい中にも出てきますけど。まあ、なんて言うんですかね。そういうのを、 フィルターを通さないやっぱ妖怪っていうのは、まあ、前回のね、造形見ててもそう思いましたけれども、なかなかにね、迫力のあるものもありますし、やっぱりね、怖いものですよね、妖怪っていうのはね。うん。そういうイメージがあります。うん。ゲゲの鬼太郎いいね、救いがない回があって僕は好きですよ、とても。今。
そうですか。
よく日曜にやってるなと思うような回もあったりしてね。うん、うん。なかなか、うん。よくできてると思いますよ、今回の鬼太郎。はい。またね、妖怪回、あるいは他の回でもね、興味のある回ありましたら、お起点をいただければと思います。
そうですね。はい。ぜひ、またお便りいただければと、はい。思っておりますので、はい。お待ちしております。
ありがとうございます。
はい。では、今回最後の、おき手紙ですね。
はい。
ヘビレオさん。
はい。
カンコレ会、おき手紙せずにはいられない、と思いつつ、忙しくて今日に至るまで書けなかったヘビレオです。最初の予告ではどういったことを語られるのか、いまいちわからず悩んでいたので、前後編展開は嬉しかったのですが、このざまです。大丈夫ですよ。間に合ったんですよ。イベントごとに振り返っておられる感じなので、イベントの話をば、うん、私は後発組で2014年秋イベが初参加、
うん、
なんとか E3、E3 まで進めて秋月、プリンツオーゲンですね、
うん、
プリンツを得て終了、当時はプリンツ可愛いからここまでは頑張ろう程度の考えでしたが、後々この2隻の性能にかなり助けられることになり、今思うと今日まで継続してこられたかどうかの分水嶺だったかもしれません、
うん、
しかし、やはり印象に残っているのは初完走した次の2015冬イベです、
はい、
このイベントはアニメ化の時期でボス戦 BGM でアニメのオープニング、エンディングが流れたのですが、
ありましたね、
昼戦終了、野戦選択画面の静寂から一転、期間の野戦開始セリフからアニメのオープニング、エンディングのサビがドーンってのがたまらなく好きで、まだまだ戦力としては不十分ながらも完走まで頑張れました。
うん、
攻守勲章が導入されたのもこの時で、当然攻なんて狙える戦力ではなかったので、効果不効果、攻勲章の呪縛からは解放されております。
うん、
攻守勲章は各イベ難易度にいくらか差があっても皆同じなので、全部持っていないと価値がないに等しいのが厳しいですよね。謎の攻13提督さんのドヤ顔も納得です。イベントごとに違う形の航空ショーにして、欲を言えば 3D モデルで執務室に眺められたり、執務室で眺められたり、イベ MVP のカンムスに、付与できたりすれば、後発組でも毎回狙いに行くんですが、
うん、
そんな私も今では一期最終章と言われた直近の秋イベ、冬イベを高クリアできるほどの戦力となり、うん、すごいですね、現存のカンムスは、大砲を含めコンプリートしております。ドヤ
ードヤーって
ますね。しかしまだ結構カッコ狩りは一席だけですね、
うん、
嫁感とキャラ話も山ほどしたいのですが、いい加減長文なのでこの辺で、マスターの嫁感話も聞きたいなぁといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。だからほら、私もヘビレオさんのおき手紙で分かったんですけど、まあ結婚カッコ狩りが一席だけっていうのは、まあある意味普通といえばこれが通常なんですよね。普通に手に入るのが一個なわけだから、
まあそうですね。
これはそういう意味で言えばね、はい、非常に常識の範囲内というか、まああるしね。うん、まあだからね、あれですよね。なんか大砲を含め、カンムスはコンプリートしてる人でも結婚カッコ狩りは一席だけっていう、こういうプレイもまああるということですよね。
うん。
うん。だからいかにね、ワーキングフェアリーさんがド変態かということがよくわかるエピソードかなと思うんですけれども。うんうん。あんまりこう今日っていうか、説明されてませんでしたけど、この攻守勲章ってのは、いわゆるトロフィーなんですか、これは。
あ、そうです。まあ、うん、トロフィーというか、攻を、難易度攻を、で、最終段階、最終マップをクリアしたら送られるっていうことです。
なるほどね。はい、で、
まあ、唯一、他の人からも見れる情報で、さっきも、ワークンフェアレスのランキング、僕は分かったと思うんですけども、
うん、
その名前の横のところに、こうっていうところに、数字が書かれてるんですね。うん、何個持ってますか、
はいはいはい、
で、今、持ってる人たちの最大で13っていう。
ジドラクサイさん、前回なんですけど、謎の初心者提督、カッコ、こう、13っていうね、
はいはい、
謎の初めていただいた方だと思うんですけど、
はいはいはい、
お知り合いか何かですかね。
いや、お知り合いじゃないですね。ちゃんとガパスポイントを発生するといいんですけどね。
あ、そうですか。 はい。わかりました。なんかこう、いや、当時こう13の意味がよくわからなくてね。今、ヘビレオさんの置き手紙で僕はようやくわかりましたよ。なるほど。その、今マックスで13個持てる公主勲章を持ってる方だったということですね。はい。
はい、そういうことですね。
うん。なるほどね。はい。まあ、しかしあれですよね。こう、まあ、ヘビレオさんがおっしゃっているように、まあ、後発組とは言ってもね、きちんとというか、そのね、カンムスはちゃんと逮捕を含めコンプリートということで、まあ、こう、きちんと追いかけられるというかね。うん、うん。
まあ、そうですね。ここのところのイベント厳しい割には、その、イベントマップが複雑化してるの、本当に数少ない利点としては、
うん、
分岐で詰まっちゃうようなところに、今までの、まあ、報酬感だったりとか、
はいはいはい、
レア感だったりとかがこう配置されたりとか、うん、ボスのところにそういったものがいっぱい配置できるようになったりとかっていうのが、うん、まあ、利点なんですかね。だから、ね、コンプリートそのものは、昔に比べると、多少はやりやすくなってます。
うん、
昔は半年ぐらい待たないとイベント、次のイベントでもなかったりしたんで。
うん、そうか。最後に書かれてますけど、マスターの嫁感話ということで、マスター。
はい。
嫁感は、一体何を？
はい。はい。ですね。その前にまあ、観光例のシステムの話をちょっとしておきますと、はい、うん、いわゆる、秘書感。
うんうん、うん。
と言われる感があるんですが、
はい。
これは、第一艦隊の、一番目の編成に入っている船が、
うん、
いわゆる秘書艦という扱いで、
うん、
母港の画面の時に画面に表示される、艦無数になります。
はい。
はい。で、普通、最初に、カンコレっていうゲームを始めた時に、うん、まあ、秘書艦とは別に、初期艦と言われる、艦が一隻だけ最初から与えられるんですね。はい、まあ決まってるんですけど、うん、艦の種類は決まってるんですけど、4隻だったか5隻から選ぶんですよね、うんうんうん、ジダラクさん。
そうですね、5隻ですね。
5隻でしたっけ？
はい、うん。
で、僕が初期艦に選んだのは、駆逐艦の、まあ全部駆逐艦なんですけどね、初期艦は。
はい、
その駆逐艦のサミダレという艦無数なんですよ。
うんうんうん、はい。
はい。で、僕の艦隊の中で、
うん、
特にそのイベントとかが出ていなければ、うん、秘書官は常にサミダレで、
はい、
僕の艦隊の中で、まあ最近放置してますけど、
うん、
一番レベルが高いのもサミダレです。
うーん、
はい。ただ僕は結婚かっこ借りはしていません。はい。なので、
はい、
いわゆる嫁艦というのは僕はいません。
いないということなんですね。
はい、ただし、レベルが一番高いのは初期艦のサミダレです。はい。
なるほど。
そんな感じでよろしいでしょうかね。
はい。
はい。ちなみにコーサーティーンさんも、あれですよ、重婚提督さんなので。
あ、本当ですか？ここにもいたか。はい、もう、本当に。
良くないですね。
全く良くないですな、それは。本当に。まあでもさ、正直プレイ上のね、やっぱりアドバンテージもあるみたいだからね。前回も話してくださいましたけども、なんかわかりはしますけどもね。まあ、一席だけどうですか？そんな、コーサーティ、あ、コーサーティさんじゃない、ジドラクサイさんがおすすめの、お気に入りのカンムスがいれば。
俺に実はいないんですよ。
出た！もう、一席ぐらいいるでしょ？もう。
いや、いないんですよ。
あ、そうですか。もう、平等にということですか、そこは。
平等にというよりか、私の場合はもう、前情報が入りすぎているので、
うん。
思い入れのある感っていうのは、そこそこいることはいるんですけれども、うん、感物として考えたときに、はい、そういうのがないんですよ。
そうなんですね。例えば
これを使いたいとかっていうのは全くないですね。
ああ、なるほどね。
はい。だから、ポーサーティンさんと同じように、まあ、皆さんが重婚って言われるかもしれないけど、僕にしてみれば、ただに、レベル解放のイベントをしてるだけなので。
うん、うん、うん、うん。なるほどね。
はい、はい、はい。
そうですか。まあ、そこはでもプレイスタイルですよね。こう、キャラクターにどこまでウェイトを置くかってまあ、キャラクターにも魅力があるゲームではあるんですけれどもね。どちらかというと多分、ジダラクサイさんはそういう、全体を網羅的に俯瞰した上でのなんかこう、 駒として見てるっていうところがなんか、話を聞いてても強いかなっていう気もしますんでね。うん。なるほどね。そうですか。いやー、僕はね、全然本当に観光のことを知りませんけれどもね。一回あれですね。観光が流行ってる頃だと思うんです。歴史秘話ヒストリアっていう番組が NHK でありますけど、はいはい、マミヤの特集した時にはちょっと、ぷっと思いましたけどね。
はい。ああ、はいはい。マミヤ羊羹の話ですね。
そうそうそう、マミヤ羊羹、はい。そうなんです。うちの爺様は食ったことがあるそうですけれどもね。はい。そんなことをちょっと思うんで、僕はなんとなくマミヤという船には親近感がありますね。佐川とマミヤかな、だからね。うん。はい。ということで、ありがとうございました。本日ですね、すみません。だいぶ時間も時間でございますので、ツイッターでもね、本当にいっぱいおき手紙いただいておりまして、最近なかなかちょっとご紹介できなくて申し訳ないんですけれども、次回ですね、こちらの方をまとめてご紹介をしていきたいと思いますので、少しお待たせしてしまいますけれどもね、ハッシュタグつけていただいた方も少々お待ちいただければと思います。はい、ということで、本日もたくさんのおき手紙を頂戴いたしまして、ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、というわけでですね、2回にわたりました熱い熱い、カンコレのお話もですね、なんとか、まあ現在のね、終了時点までのお話ができましたので、今回の愚者の宮殿はこの辺でお開きということにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。今日はね、艦隊コレクションの主にイベント周りを中心に、しだらくさいさんといろいろおしゃべりをしてきたんですが、まあもちろんね、これだけの人気ゲームですから、ゲームのイベント以外にもね、様々語れる要素はあるんだと思います。でも今日はね、あえてそういうところは少し、語る時間もなかったので、イベントを中心にお話をしてきたんですけれども、うん。いやー、でもやっぱりね、こう、イベントっていう一側面を捉えて聞いただけでもね、なかなかに濃いと言いますかね。さすがのボリュームだなというところもありますし、まあ逆にね、今後テレビアニメの話もあるでしょうし、あるいはアーケード、まあ、もう少しキャラクターそのものにフィーチャーしてもね、いろいろ面白い視点で語れるのかなと思いますんで、まあもしかしたらまたね、ジダラキサイさんをお呼びして艦隊コレクション、艦コレの話をするかもしれないということですね。うん。まあところで、ジダラキサイさんをねお迎えしてるんでちょっと思い出したんですけども、85回でしたかね。地下85回で風の名前という小説についてこの3人でね、お話をした回、ジダラクサイさん覚えてます？
覚えてますよ、もちろん。
はい。で、これがまあ、1回5巻では、1シーズンね、1シーズンが、完結しまして、実は今年からまた第2シーズンということでね、キングキラークロニクルっていう、まあ大きな、シリーズにはなってるんですが、第2シーズンとして今、賢者の恐れというね、シリーズが始まって、なんかツイッター見てますとマスター一巻は早速読破されたということで。
はい。ちょうど今日、収録前に一巻読み終わりました。
はい。まあ、はい、なんでね、前回も風の名前シリーズ完結まで多分至ってなかったと思うんですけども、またね、ジタラクサイさんと私も、このキングキラークロニクルの最新シリーズを読んでですね、それほどあまりこうお待たせせずにまた語れればいいかなというふうに思ってましたけれどもね、どうでしょうかね。ああ、もう僕はあれですよ、風の名前だいぶ忘れちゃってるからもう一回読み直さないとあれだなと思ってましたけれどもね。まあちょっとね、またもしかしたら、85回の続きということでね、非常にまあ壮大なね、本格ファンタジーのサーガになってますので、ちょっとこれはグジャキューでね、シリーズでやっていきたいなと思ってました、ね。その時はまたね、ジタラクサイさん、よろしくお願いいたします。
はい。
まあね、美味しんぼのどこぞの、おっさんみたいに、この小説を紹介したやつは誰だっていうことにならなきゃいいなと思ってますけど、
ね。怖い。誰がおすすめ したんですかね。ちょっと私も、はい、よく存じ上げないんですけどもね。
あれ、面白くなってんすかね賢者の恐れ。
まあほら、まあそこはネタバレはまだね、あれですけど。
あ、まあまあ、あれなんですけど、今は3、まあ収録ベースで言うと3巻で、もうすぐ4巻が出るんですかね。
はい。
いやいや、なんですけど、あの、メンタリティの違いなのか文化の違いなのかわかんないですけど、あれ、前の1巻から5巻までが、要するに向こうは1巻で売ってたってことなんですよね。
そうですね。はい。上下だったかな、はい、いずれ、うん。すぐに、同時に発売になってます
。ということで売ったんですよね。よう売れたなっていうのは。正直なところあるんですが。
まあ、あの、ファンタジーの土壌文化として、あの、向こうはほら、やっぱトールキンとかの洗礼を受けているので、ああいうこう、一つ大きな区切りみたいなものを設けなくても、ある程度世界観と語りのうまさでぐいぐい引っ張っていけるってところは正直あると思うんですね、日本よりも。そこは。ましてや、ね、文学賞も取った、作品なんでね。そういう意味での注目度もあるんで、まあ、その辺は日本のそういうファンタジー文芸の売れ方とはまた違うんだろうとは思いますよ。うん、ただ、すごいのは、このパトリック・ロスファスっていうのは、ほとんどそれまで実績がないっていうか、多分、デビュー作じゃなかったかな、うん、そんな気がしたんですよね。ちょっと違ってたら申し訳ないんですけど、その辺はなんか、すごいなとは思いますけどもね。日本でもほら、本格ファンタジーみたいなのってシリーズで出たりしますけど、大体もう実績積んでる人もやってますからね。この人だったら売れるだろうっていう、もう計算のもとでやるじゃないですか。そういうのって。十二国旗とか森人シリーズってそうですよね。決してデビュー作じゃなかったと思いますよ。
デビュー作ではないですね。
うん。だからね、ある程度計算が立つからそういう壮大なプロジェクトをさ、ね、作れるんだと思うんですけれども、まあその辺ちょっと土壌の違いも感じられて興味深いですけれどもね、個人的にはね、
うん、
は
い、だからこそあの自身のそのなんだろう、英語能力のなさにちょっと、
はいはいはい、はい、
やっぱ英文で読みたいじゃないですか。
まあね、そこはわかるんですけど、僕はね、なんかあれですね、割と翻訳がうまい、肌が合う翻訳家の方だったらそこまでのこだわりはないですけども、ちょっと現状も興味があるっちゃありますけどもね。まあ、またね、この辺の話もジダラクサイさんを呼んでね、息の日ができるかなと思っておりますですよ。はい。次回の、愚者の宮殿なんですけれども、ですね、突然ですけど、マスターはアンパンマンってご存知ですか？
なんか、袋を。
うん。
ぶら下げて歩いてヘロヘロしてる。
違いますよ。
ちょっとラリった人ですか？
違う。アンパンマンとシャブおじさんの話してるんじゃないんですよ、僕は。あのですね。ちゃんとね、はい、貧しい、こう、貧しいじゃないや、こう、飢えた人にこう、顔を分け与える優しい正義のヒーローですよ。
なるほど。
まあね、子供たち、ね、子供たちにしてみればね、もう本当に土定番の人気キャラクターですけども、一回ね、うん、ちょっとね、おっさんとして、真面目にアンパンマンを語ってみたいと思ってるんですよ。
この間もいつでしたっけ？随分とメロンパンナちゃんのことを熱く、めんどくさく語ってましたけど。
ロールパンナちゃんですよ。メロンパンナちゃんじゃないですよ。
ああ、ロールパンナちゃんか。
そう。メロンパンナちゃんもいろいろ語れますよ。はい、メロンパンナちゃんのメロメロパンチの秘密とかさ。まあ、いろいろあるんですけど、はい、ね、金井美香さんがどういう気持ちで演じてるのかとか、はい、まあ、その辺の。
もう、あれですね。収録前から僕のブログではもうめんどくさいトークで。
ちょっと待ってくださいよ。はい、いやいや、題しまして、閣下の白熱アンパンマン教室ということで、はい。
はい、
ちょうど今ね、劇場最新作も公開中ということで、旬でもございますので、まあ、仮面ライダーやね、ウルトラマンについてね、語るポッドキャストは数あれど、おっさんがアンパンマンについて一生懸命語るポッドキャスト多分うちぐらいだということで、引き続き、愚者の宮殿は隙間産業でやっていきたいと思いますよ。ということで次回は、私が、アンパンマンの魅力について一生懸命お話をさせていただきますので、聞いていただければと思います。はい。ということで本日もですね、長時間にわたりまして、お聞きくださりまして、ありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、閣下と、
私こと、埴輪と、
はい、私こと、監視といえば、従順王冠が一番好きな、ジダラクサイがお送りしました。
本日もご聴取いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー、愚者の宮殿。当店では 生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはfoolpalace@gmail.com、 フールパレスのスペルは FOOLPALACE です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております。